はい、
えいということで、テレビ角度から29歳までの地図、2020年映画ランキングベスト 10&3 のパート3、はい、
ワースト3のね、
はい、いやいやいや、8時ですよ
長いよ、もう1時からやってんだな
1時から始めてる
わ、こんな時間かかったっけ。
いやでもね、去年も、まあ、去年スターウォーズ会撮ってからだったけど、うん、午前中から集まってマジで夜までやってた。
去年だって10時集まりとかで、
うん、そう
結構遅くまでやってた。
結局丸1日やってたんで、うん、ご飯食べに行った時間とか入れても、
うんう
ん、あとちょっと酒飲んでたからね、
う
ん、
そうなんかちょっとダラダラしちゃうところあるよね少し、うん、まあ行きましょう。でも元気よく、
はい、
元気よく行きましょう。
声出してここへ
一番嫌いなキャラクターは今年あいつなんか最後にさ、ちょっとなんかみんなが結局愛するキャラみたいな感じだったけど、マジで嫌いだったの最後の。
これお名前がないのかな。
ボイスです、ボイス。
まあ、本名読んじゃうのはあれだから。ああはい、すみません、危ねえ、本名読んじゃうはい、こんにちは。コメント動きをいいですか。初年度からね送っていただいてコメント動きさんが来ましたよ。2019年までは映画館で映画を40本以上見る生活を肉地図のおかげで数年ほど続けていたのですが、今年はコロナの影響で映画館に行く習慣がぶっ壊れてしまい、2020年に映画館で見た新作映画を数えてみるとわずか13本でした。激減したね。ベスト10に満たず申し訳ないのですが、今年見た映画ベスト4とワースト1を送らせていただきます。ではまずベスト4位はレ・ミゼラブルです。オリジナル版というかビクトリー・ユゴーの原作の方は未読であり未見なのですが、本作単体で見てとても面白かったです。見た後にズシンと胃に残る重さはもちろん、一人一人は怖くないのに群れると死の危険さえ感じる子供の描写はジュラシックパークに出てくる小さい恐竜を思い出しました。あと海外の手持ち花火の威力がすごい、うん、
あれってリアルであのまま撃ってあんなんなのかな、
うん、ね、ほぼロケットランチャーみたいな
武器じゃんと思ってくる。
いやいいっすね、ミゼラブル。はい、続いてベスト3は、はい、フォード VS フェラーリです。
おお、結構入ってますね。
カーレースを題材とした映画はラッシュプライドと友情しか見たことがなかったのですが、うん、いいです。これはめちゃくちゃ熱くて乗れました、
うん、
普段の生活であまり運転をせず、どちらかといえば運転が苦手であり、高速道路の合流なんて恐怖でしかない自分にとって、映画の中に運転シーンが出てくると、うわー事故るぞ死ぬぞやめてとなってしまうのですが、この映画では命の危険の心配よりも、行け攻めろもっとアクセル踏んで抜けという熱さの方が勝ってしまうくらい面白かったです。音楽も最高。
やっぱジェームズ・マンゴールド地味だけどやっぱいい映画撮りますよね、うん、本当に。
ハビエシヒッター
って、ね、うん、
たまになんか結構 大きなやつをね、うん、打ってくれる。
そうそうそう、なんか三振は本当少ないし、
なんか、
う
ん、なんかジャンルもなんかそれぞれ違うから、うん、なんか毎回楽しい、
うん、
結構、
うん、
はい、
ってね、ウルあのローガンも、
ね、ああそう、うん、
3時10分、
うん、決断の時
そうだし、うん、アイデンティティもマンゴールでね、
うん、あとウォーク・ザ・ラインとかも結構好きですけど、
ね、マジでジャンル違うね、うんうん、
さてベスト2位は2分の1の魔法です、うん、入ってなかったよね。
そういえばそう
だ、これもね高速道路合流映画です。
そうですね、良かったですよね、うん、
一時期兄がニートになっていた時期があった自分としては共感せざるを得ないシーンが多かった
最高ですね
それは
それはもうそうだ、
また伏線の張り方やお話の作り方のレベルが高すぎて、最後はただただピクサーの思い通りに泣かされてしまいました、うんうん、いやよかった。いや2分の1の魔法
よかった、うん、
めちゃくちゃよかった。僕ソウルフルワールドより全然2分の1の魔法派ですね、
うん、はい、あ見たのソウルフル、
見た見た見た。
ソウルフルワールドの話したいですけど、うん、まあ、まあ、
次回、まあ、来年ね、
来年ですね、
う
ん、2分の1マジでよかったな。確かに最近のピクサーの中で一番好きかもしれない、
うんうん、あのね妙なコチナ感とかも込みで、うんうん、そしてベスト1位はスイングキッズです、
ね、
予告の軽い雰囲気を見てスイングガールズみたいな作品かなと軽い気持ちで見に行ったら火の玉ストレートを食らわされました、はい、戦争やイデオロギーの対立といった悲惨な歴史の中にタップダンスというエンタメがこれでもかとねじ込まれていて最高ですと、
うんうん、
なるほど、
よかったですね、確かに。
で最後に唯一のワースト作品はデジモンアドベンチャーラストエボリューション絆です。
あの魔女見習いとちょっと同列
で、ね、対をなす、
うん、ね、そうだね。
どう見たってあの頃デジモンを見ていた世代をターゲットにした作品なのに、見に行ったらいつまでも思い出に浸ってんじゃねえよかな、浸ってんじゃねえよと冷や水をかけられた映画でした。それまでトライとかいう思い出ビジネスの打作を量産してファンをがっかりさせてきたくせに、どの口で思い出に浸るなとか言えるんだという、うん、という怒りでいっぱいだったんですが、それでもバタフライが流れるとパブロスの犬よろしく興奮してしまうため、まあね、感情がかしくなりそうだったのを思い出します。そういうのありますよ ね、
まあ、ね、
僕もだってスカイウォーカーの夜明けであのチューバッカがメダルを渡されたところだけで号泣しました、
ね、
なんか
そう、ね、
脊髄的に、
うん、いやなんかだからさ、なんかもうその歌ってるさ和田浩司さんも亡くなっちゃってさ、うん、なんかそれも込みでさ、なんかその結構時間経過あったなってさ、うん、もう無条件でいい曲だから泣くし、うんうん、 まあなんかデジモンのさあのアグモンとかの声そのまんまなんだ、大地とか全員違う声なの、それ
大地
そうなんかその声でそれじゃ泣くかもしれんけども、でもなんかね
これは生理現象の涙であって感動の涙ではないみたいな、
正直電極ぶっ刺されてるとあんま変わんないから
感動を操られるという生理現象ってありますからね、
そう俺結構すごいなと思ったのは、はい、あのなんかその職場の二十歳とかの子とカラオケ行って歌うってなった時に1曲目バタフライ入れたらその
二十歳の子、まあでも上がりますからね、
そういやでさ、
知ってんの？
そうでもそうでもさ見てたのってさ見てないんだよ、だからそうなんだろう見てなくても分かんだもうデジモンってみたいな、
俺らが、まあ、俺らってか俺だけど俺がほら劇艇とかさ、残酷な天使の手、全国の天使の手勢は高校の時に見たけど、別にその前からあの曲自体は知ってたし、
アニソンってすげえんだ、
あと桜大戦見てないけど走れはやっぱ知ってるから、うん、
まあ、チャラヘッチャラとか俺ら歌ってことで、80年代だから、
ああ、
そう
か、劇艇はめちゃくちゃいい曲ですよね、
いい曲ですよ、
そう思いません？
何の圧をかけられてるのか分かんないですけど
帝国歌劇団なんですから見てないのになんかすごいあ気持ちいいなと思う、帝国歌劇団なんだと思うもん、
俺も帝国歌劇団何なのか知らねえのに感動するもん ね
めちゃくちゃチャッチャッチャッチャラララなんですよ、
桜大戦ですよ、
ね、めちゃくちゃいいですよね、
新しいアニメやってましたけどね、
あ桜大戦、
新桜大戦、
そうなんだ
へー、ゲームもゲームと一緒に出てたのかな、
確か戦う宝塚みたいなやつでしょ、
戦う宝塚、戦う宝塚、戦う宝塚、
好きな人めっちゃ好きですからね、桜大戦も
なんかセガサターンの印象しか
ない、桜大戦って言ってね、本当にね、
まあ、ちょっとでもなんかあれですよ、思い出ビジネスやっといてなんかね、まあ、いつまでもさ大人になれみたいな、うるせえ
バカって
うるせえバカってなるよ、ちょっと、
はい、で以上が2020年の自分のベスト&ワーストです、うん、2021年はコロナがもう少し落ち着いて映画を見る習慣が少しでも戻ればいいなと思うこの子です、あそういえば2020年で29歳になってしまったのですがこのラジオを聞き続けてもよろしいのでしょうかという冗談はさておき、2021年もラジオの更新楽しみにしております、
ありがとうございます、
いやありがとうございます、
じゃあそれはもうだって、30がいるんだから、
いや本当ですよ、
とっくの昔に30超えて
半分超えてたから30、
はい、山田ってまだ29じゃないの、
これまだ今年28ですよ、ああまだ27分だって
俺、ああ
、なるほど、今年、
来年か、
2021年に28
歳になる27歳、
なるほどね、
じゃあ2022年に29歳になるんだ、はい、2023年だと30になるんだ、
当たり前のこと
だねすごい
当たり前だの
当たり前だの
クラッカーはい、
なんかツイッターでなんかそういうグラフ流れてきちゃった んで、西暦が何年後になるか予測する、
あれさ最初さ言ってる意味分かんなくてさ怖って
西暦に自分の年齢足すと2020年
一瞬なんかなどういうことどういうことって思って見てると普通のことマジで普通のこと言ってるって
やつあれね、なんかクリスマスぐらいにあったけどさ、なんかクリスマスから12月31日生まれのやつら完全無視じゃないみたいな
あそうか、まあそうだよ、12月31日生まれの人にはまんないんだね、
おみそかに言えばよかったのにね、
はい、はい、すいません、
これ今度が5つずつでしたっけ、体力温度のために、
ね、体力温度
のために回復ゲージ あのあれが戻りが悪くなってきたので、
そうなんです、
5つずつです、
みんななんか明らかに声にちょっと疲れが、ちょっと
なんなんだろうね、ただ漠然と聞いてるだけでも疲れてくるもんね、
そうね、
まあでも映画やっぱ7時間の映画とか疲れるじゃないですか、
7時間の映画はもう疲れるっていうかね、いや1回ってやっぱ休まないといけないから、
そうそう、
次が、こちらです、
はい
はい、アスリートですよ、我々は、
あっと
重いのが来た、重いのが来た
来ましたね、はい、ラジオネーム、310佐藤さんですね、
おい
整列に済んだ、冷たい空気が乾いた肌に当たり、神経に染みる痛さが激しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか、はい、ポッドキャストいつも楽しく拝聴させておりさせていただいております、310佐藤と申します、
下水道の巨大シロワニが実在したの、下水道の佐藤さん、310佐藤さんですね、
たまのお便りなのでいろいろお伝えしたいこともありますが、大人気に口ずさまとのことですから、今年も多くのお手紙が集まり読むだけで大変なご苦労になると思いますので、まあ、あと、
謙遜じゃないです、これ実際にそうです
本当に困ってる 困ってるって言っちゃいけないね。
あと去年確か僕のメールを長いと言われてましたので早速本題に入らせていただきます。
めんどくせえよ佐藤さん。何なんだよ、
年間映画ベストの、募集とのことですか。いいか略、自分の番組の方でパブリックイメージの低下を避けて好評を見送ってワースト3長いと言われてましたのでワースト5からワースト3にしましたをお送らせていただきました。
まただから前去年ワースト5が送ってきたけど今年はワースト3にしてるけど、ね、結局またベストは送ってこねえんだ。
なるほど、
ダブンダンブン失礼いたします。第、ワースト3位、
はい、
来ましたね。ドクターデスの遺産ブラックファイ
ル。いいですね、やっぱ当たり屋感、
うんうん、
当番組でも扱いましたが、安楽死とサスペンスミステリーを バランスよくエンタメにする、を目標に作られた本作。その領域に踏み込む前にそもそも圧倒的にセンスがなくうまく調理すれば各自いろいろ考えるというお土産を持って帰らせることもできたのにお土産どころかお通しですら怪しいレベル、地雷と分かっていって踏みに行ったのですが想像以上にやらかしていて西島秀俊のモノマネをしている風な、綾野剛が笑えるのと宣伝では伏せられていたゲストの開演以外バッサリ切るしか、バッサリ切るしかありませんでした。
誰なのゲスト、
うん、気になっても見なくても大丈夫です。そうそうそう、
インターステラーにおけるマットデイモン枠
ってことですね。
マ
ットデイモン、なんかあのぐちゃぐちゃってなってる、うん、なんか役者の部分、うん、
マットデイモンかな。
マットデーモン。
マットデーモンだったらやばいでしょ。
やばいよね。ドクターデス役で。
やばい。仕事選べよ。
何でもしてくれるんだな、マットデーモン。
はい、ワースト第2位、9人の翻訳家囚われたベストセラー。こちらも当番組で扱いました。事件が起こり、犯人がいるわけですが、作品の中で語られる、クリエイティブにまつわる語り口と、犯人の動機が絶妙なバランスで集約していかず、とにかく終わった時の もやり具合がすごかった映画です。ピエロがお前を嘲笑うという映画がありましたが、あれの側をやや作り込んだような感じ、世間では結構評価されており、僕のように、根元を見るだけ、見る人だけが、具合の悪さを覚える感じがカメラを止めるなブームの頃の、頃と同じ味がしました。
ひでいな。
こちら皆様にも興味があるならぜひ見ていただいて、感想をお聞きしたいです。
急に、なんかハリーポッターの翻訳しますみたいなやつじゃなくて違ったっけ。
ハリーポッターの、
いや、なんか
ミステリーか、普通に、
でもうなんか一切情報出しちゃいけないから、うんうん、
閉じ込められて、でなんかそれを奪われて、
各国のね翻訳家たちが集まって、
うん、
隔離されて、
うん、みたいなやつ。
でも設定だけ聞くと面白そうだ
ね、
う
ん、面白そうです。なんかデスゲームものみたいなね、うん、雰囲気ちょっと出てるけど、うん、違うんだ
みたいですね。では、ワースト第1位、はい、シグナル100。
知らねえ。デスゲームものだ、
うん、デスゲーム多いな。
ちくはりさ、
あ、竹馬りさ、
すげえ大きい声出した。
びっくりした。
めちゃくちゃ怖い。
竹馬りさはやばいよ。
やばい。
どのレイヤーで、
あのさまよう小指、
何
だっけそれ。
なんかね、いや、夕張映画祭あたりの、うん、なんかどういうつてで、うん、映画監督やってるのよくわかんない人だな。
ちょっと読んでいいですか。ちくばりさとかいうどんな手口を使って映画監督になったかわからない若手監督が
竹馬りさとか、
竹馬りささん、
ほとんど一語一句同じこと言いましたね。
現代のバトルロワイヤルを作りたかったとかいう夜前事を吐きながら作った
現代
デスゲームものデスゲームもののようなもの。
これは令和のバトル
のようなもの。
デスゲームに大事なルールのガバさ、命に重みを作るための人間ドラマの軽薄さ、事務所の力関係しか見えてこないキャスティング、展開とどれをとっても超一級品。5話描写はそこそこ気合が入っていましたが、制服着せて、血を出すぐらいはバカでもできます、うん、こいつにはルドビゴ療法で、バトルロワイヤルを嫌いになるまで見せてやりたいです。レイトさんだけ見てください。
見ません。
なんかね、まだ学生の頃に、うん、早稲田松竹で、うん、なんだっけな、あと黒沢清の、あの、うん、あっちゃんで MV 撮ってたんだっけ、
セブンスコード、
セブンスコードと、うん、あとなんかと、うん、その作品の3本で、
う
ん、
小指、
ソーサー喜びの3本ってなんか今年やばかった日本映画特集みたいなのでまとめられて3本立てだった時に見たんだけど
やばかったってそういう意味の
なんか悪い意味で奇抜な感じっていうのが延々と続く映画でなんかもう全然内容覚えてないんだけどなんかもうちょっとこうなんかさまよい声見てタイトルだけ聞くとなんかこう震える舌みたいな感じでさ、うん、あ良さそうじゃんと思う、うん、全然あそれとあそれあれだったかなそれえでも違うかな あれだったかもしれない
どれ
だ不気味なものの肌に触れるとかだったかなあ、うん、で見て
え黒沢清と浜口雄介と
竹馬里
さんなんかでも違ったかもしれないなんかでもこう邦画のちょっとホラーっぽい3本みたいな日で、うん入っててもうえらいつまんなかったのと、うん、なんか当時やっぱちょっと学生とか、ねうん、自主映画周りにちょっと近いところで、うん、なんかそこの惰性部分こうあなんか還元濃縮しましたみたいなそう、
見て
でなんかっていうのをなんかでも、
ね、
なんか知り合いを映画監督みたいなと話した時に、うん、この人がなんで撮れてるのか分かんないんだよみたいなことを、うん、その人も言ってて、うん、なんか
そういう枠の人っているけどね、うん、確かに、うん、
そう
なんかどっからお金出て何なのみたいな映画ずっと撮り続けてる人ね、
う
ん、
でもさまよう小指撮った後も、うん、撮れてるとこやっぱ定期的には多分新作撮ってるんだね
まあそうなんだろうね、うん、だってね、一応商業的になんか作ったわけでしょそれ事務所の役者出てくれるようなデスゲームもの、うん、現代のバトルロイヤルというバトルロイヤルも結構現代だけど、
ね、いやてかむしろ今ですよ
でも結構もう83年生まれだから30後半っすね
全然俺より年上なんだ
だから10年くらい前に
あでも全然もっと前どこ上でその感性は
いやまあ分かんないって俺だって当時学生の時だからだって俺がだからまだ7年前とか、
うん、2014年って書いてありますね、うん、
7年前でもまあ30ぐらいですか
迷う小指しんどかったわーって言ったら全然内容覚えてないから、うん、もしかしたら今見たら割とよかったりするかもしれない
かもしれないけどね
だから竹馬里さそのすっごい久しぶりに名前聞いたわ、はい
びっくりしたのなんかいきなり大きい
声
で、
ね、
一番怖かった
一番デシベルが上がりましたね
親殺した人みたいな
思い出したみたいな
お前か
びっくりした、
はいそれでおまけがあります、はいおまけエノーラ・ホームズの事件簿
あー、エノーラ・ホームズ
うんはい、あの寝振りのやつですね、はい当番組のパーソナリティ阿部さんが選んだ今年のワースト1位ですまとめて供養してください、
阿部さんもじゃあそこで言うか、
うん、以下阿部さんのからの伝言です、シャーロック・ホームズの二次創作はホームズ財団に訴えられるのが常ですがこれは私でも財団だったら訴えるほどの出来栄えですだそうです
L が L の子が
そうですね
L が L そうですね
以上長々と失礼いたしましたそれではますますの ご活躍をお祈り申し上げます
ありがとうございます
またね今年もご多分に漏れず、うん、ワーストだけを送って来ていただいてね、うん、佐藤さん、はい、ありがとうございます
あの当番組って書いてあるけどさ、うん、あの一回もさ下水道の
そう名乗ってから
言って
これが言ったからなんか伝わってるかもしれない言ってなかったら誰も分かんないかもしれないから佐藤さんシグナル100ね、うん、なんか俺ちょっと興味はあったんだよねでもなんかパッと見ちょっと面白そうだったりもしたから、うん、
どこでやってたの
でもそれこそシネマートとかよ多分
竹馬里さんね
似てえなそこまで言われるなら
そうねでもなんかデスゲームのルールがガバガバ、
うん、常に、うん、デスゲームみたいな映画撮ってる監督でもないと思うよ多分
さまよう小指2014年春子超常現象研究所2015年
割とポップなポスターが多いっすね、
うんうん、なんかちょっとねあれっすけど、うんうん、これもそう、ね、
ショッキングピンクみたいな、う
ん、女性監督ではある、
うん、そうですね
竹馬里沙監督うわだっけおい
すね
なるほどですね
あっ違う白石浩二と日本の手だったかな黒沢清志白石浩二とそこだった気もしないだろうな、うん、新聞芸さん、
まあ、PV とかなんかすごい謎にいろいろ撮ってるんだよ、うん、CM とか、 なんか本当映像ディレクターとしてなんかもう本当片っ端からいろいろ撮ってて、うんうん、
はいはいはい
って感じの人。
しかも今年2本公開されてますから、
ね、マジ、
うん、シグナル100とオルジャスの白い馬っていうのが両方とも1月公開。
ヨーロッパの文芸映画みたいな
タイプ、ね、なんかね、
いやでもね、日本カザフスタン合作映画って書いてる。
マジ
マジで、
釜山国際映画祭オープニング作品。
釜山国際映画祭って割と由緒正しいと
思う。そうだね、
出演森山未来。
マジ、何者なの。
何、実家がめっちゃ太いとか、うん、そういうこと。
わかんないですよ、普通に見てみないとね。
まあ見たらね、佐藤さんはこうは言ってるけど、
もしかしたら「さまよう恋人」以降の作品面白いかもしれないしね、う
ん、でもシグナル脚本あれだ、渡辺裕介だわ。
何者ですか。
え、あの「進撃の巨人」で町山さんと一緒に脚本書いてたこと、あ、はいはい、あの20世紀少年の3部作の脚本で同じけど、渡辺裕介さんですね。はい、
渡辺裕介脚本で何かいいのなかったっけ最近。
ないんじゃないですか。
何か
ある、
何かあった気がするんだよね。何だっけ、まあ、いいや、
お前あいつか。
いや、じゃあ最近で
渡辺裕介脚本で
何か、何かなかったっ
け映画で。
うん、
ファブル。
ああ、まあ、
ふーん、君が噛んだか、うん、
見てないからあれだけど
20世紀少年ですよ。
うん、あの町山智博ふーんって言わないからね。
竹下城
懐かしい
ふーん、
ふーん、
君が噛んだから。
じゃあ、
はい、
ないっす、ないないない、はい、まあいいや、それは、はい、はい、
ないって、てめえの尺度だろ。
そうだね、そうだね、そうだね。
いやだってタイトルじゃ言いますか、本当、うん、なんかすごいよ、だって、
はい、
だって二次性少年でしょ、
うん、
ガンツ
わ、
ドラゴンボール Z、 神と神、
うん、
ガッチャマン、
ガッチャメン、
中田秀夫監督、モンスターズ、ジョーカーゲーム、進撃の巨人、ザ・ファブル、シグナル100、で来年あの妖怪大戦争大ガーディアンズっていう妖怪大戦争リメイクが控えてますね、うん、あのあれですね、あの子何でしたっけ、
福君、
あのブックオフの子、
ああの心くん、
心くん、心くんがあの主演で、
へ、
妖怪大戦争のリメイクを三池崇史がやるっていう謎の企画もやりますけど、
ね、セルフリメイクですね、
うん、そう、まあ現代のだから令和の妖怪大戦争。
なるほど、神木くんやっぱ出てくるのかな。
ぬらりひょん役とか出てく
る。OB 枠、
うん。
それは熱いですね、ちょっとね。うん、
それいいね、なんかあのインディージョーズ4の最後みたいにさ、神木くんが結局やっぱ帽子持ってさ、
ね、
まだ僕いけるよみたいな。
なんかあのなんか鎧とかさ、剣とかがなんかどうかけても子供サイズになってなくって、うん、これ俺のやつだなみたいな、うん、心くんが。
まだお前には若い者には譲らんみたいな感じ。
シャイアラブーズじゃなくてね。
うん、
はい、
はい。
次いきますか。
いきます、
はい、
なんかあのできればレイトさん希望っていう、
あ、ちょうどよかった
です、はい、やつで来てたんで僕にします。犬とかばさんですね、いつもツイッターで感想とか書いてます、ありがとうございますね。はい、映画だけにとどまらず文学やコミックと私の触れてこなかった見地を広げてください、ありがとうございます。コロナによる試写会と私自身の収入の減少により、鑑賞本数は昨年より減少し268本となりました。
狂ってるだろ。268本
なんか出落ちみたいな数字ですけど、昨年より減少し268本となりました。早速10位ですと、
はい、
10位アボカドの硬さ。
おお、うん、
別れを告げられ復縁を画策しても無駄、現実は映画のようにはいかない映画だけれども、下高井戸の通路のみっともなさは過去の自分を隠し撮りされているようで席を立つところでした、
うん、
居酒屋のシーンがグダグダすぎたのが残念、うん、まあ、あれグダグダなのがいいみたいなところもありますけどね、うんうん、はい、9位クレヨンしんちゃん激突、落書キングダムとほぼ4人の勇者、大人帝国や戦国の呪縛を断ち切り息苦しい世の中にこそ子供の生命力が未来を作っていくと教えてくれる、何より性的マイノリティを揶揄しなくなったのが当たり前だけどいい。
あ、しんちゃん結構今見るとしんどいってもね、
それはちょっとありますね、はい、8位佐々木インマイマイン
って、
インマイマイン、描かれる価値観に古さを感じるが学生時代を思い出さずにはいられない作品、うん、同型を演じざるを得ないものの本心、未来を選択できるものとできないものの間の壁、うん、ただ、荻原みのりの、カラオケシーンはフィクションすぎて失速、
うん、
女性から見たら恐怖でしかない、今年終盤のダークホース、
うん、
割とね入れてる人も多いですよね、うん、はい、7位朝が来る、
お、
うん、
直美のやつですね。若いというだけで
付き合ってんの付き合ってんの。
いや、なんかとっさに出てきたのが直美の方しか出てこなくて、二王子が出てこなかったんです。
川瀬
ね。あの若いというだけで我が子を失った者と子供を授かれなかった夫婦。ミステリーとしては弱いが長崎宏美の演技だけで画面が持つと。へ、6位、ウルフウォーカー、過去吹き替え。自然と文明の対立という使い古された題材だが、とにかく画面が美しい。吹き替えは、子役のニーズ・チセ、チセちゃんだ、池下リリコかな、で拙さは隠せないがそれがいい、チセちゃんだから、学童保育で高学年の子が小さい子に絵本の読み聞かせをしているかのよう。宇宙開拓士の綾香ウィルソンとは大違い。なんか流れ玉が当たってますね。
宇宙開拓士の綾香ウィルソンって絶妙な金貨の
覚えてない、鬼滅の勢いに飲まれて上映が伸びなかったのは残念。
あ、そうなんだ。
5位、知らないで、テイクオーバーゾーン。
知らない。
弟を連れて離婚した母親が部活のライバルの父親と再婚する無茶な設定、過去義理の姉になる、弟を連れて離婚した母親が部活のライバルの父親と再婚する
、まあ、だから友達の父親が自分の元お母さんと再婚したってことでしょ。
ああそういうことか。なんかすごいなんか頭に入ってこない人間関係でしたね。義理の姉になる、義理の姉になる、だが、主役の女の子の思春期得意の万能感、ライバルの女の子が、不死家庭から自分が望んでいないのに母親と弟ができる戸惑いが、セリフではなく食事のシーンで描かれていたのは素晴らしい、普通の運動部に一人だけ県大会入賞クラスがいたら天狗になる描写もリアル。なるほどね。4位、これも知らないですね、リスタートはただいまの後で。
へ
え、ない映画のタイトルとか上げてないですよね。なんか
いやあるだ
わかんねえと思ってありそうな映画みたいな、都会に疲れ田舎に戻った青年が地元の流星涼と、山田さんの
同級生ですね、
と出会うと物語。制作側もそうだが BL の箱には入れないでほしい。あ、 BL 系の映画か、なんかたまに結構作られてるやつですね、たまたま素敵だなと感じ一緒に年を取っていけたらいいと思ったのが同性なだけ、流星涼はかっこいいではなくかわいい。ああなるほど。3位、子供たちをよろしく。なんかありましたな、子供たちをよろしくって、なんだっけ、なんかあったね、そんな映画。似たようなタイトルの逃げまくる胸くそ親子の映画とは大違い。どんなことやろう、似たようなタイトル、まあいいや。こちらはパチンカスの川瀬陽太が、父親の男の子や親が働かなくて弟のためにやむなく性風俗で働く女の子を描いている。上から目線で見れば生活保護をもらえばいい、他に仕事があるだろうとか言えるだろうが、その渦中にある者にとっては選択できる未来はないのだ。はい。2位、2人の世界、これもちょっと知らないです、事故で半身不随の男性とヘルパーになった全盲の女性、実家が太くないと成立しないけれどもそこを不問にすれば素晴らしい作品。天井しか見なかった永瀬正敏、永瀬正敏が寄り添うという言葉がいかに、寄り添うという言葉がいかに欺瞞に満ちているかを突きつけてくる、口述するワーストと対照的な作品、土井しおりか、土井しおりの見えない演技も本物。1位、風の電話。
お、
震災で家族を失い、広島の親戚の下で暮らす元浦セリナが、実際に岩手にある電話ボックスを目指すロードムービー、喪失感ではなく、自分一人だけ生き残ってしまった罪悪感、そこに行ったとしても何も変わらないのだ、それでも改めて家族に電話で別れを告げ生きていかなければならない、その一歩がどれだけ重たいものか、ラストの長回しが表している。
へ、
はい、でワーストを書いていただきます、はい、ドーターズ、ドーターズ、中目黒に住む女性2人の1人が妊娠し出産する、映画なんてフィクションの塊だが、それごとにも程がある、アパレルの広報とイベント会社、20代後半でその生活でフジテレビかよ20代後半でその生活でフジテレビかよ、いるにはいるだろうが、現実は半額の惣菜を小汚いおっさんたちと奪い合い、相手の男性も一切描写されず必要なのは種だけ、出産への不安も苦しみもなく臨月の後はいきなり赤ん坊を抱えるかと顎が外れた、描写が立つってことですかね、仕事辞めてシングルマザーになってその後どうするの、女性の称賛の感想が多いのは不思議、女性観客からの称賛の感想が結構多かった、東京に憧れて不幸が量産されませんようにと、はい、2位、ジョゼとトラと魚たち、
見てねえ
や、アニメ版のやつだ、
結構批判ありますよね、
あ、そう、
直前に実写を 見返したのでなおさら、漂白しすぎて何も残ってない、君の名はにあやかったクズいや結構な酷評です、 価値観のアップグレードどころか退化している、部屋から出さないなんてただの虐待、うん、年寄りと動けない自分との暮らしは襲われても、逃げられ、年寄りと動けない自分との暮らしは襲われても逃げられない恐怖でしょうよ、うん、男をくっつける初めの言い訳として高額なバイトと言ってるが、どこからその金出るの、ちょっと中身見てないんで全然わかんないですけど、なんかそういう描写があるんですよね、アニメでは電車で海に行くけども切符を買うときだけ届かない描写があるだけで、あとはすんなり、うん、まあ要は切符買うときにちょっと届かないみたいな描写はするけど、それ以降はなんか特にこれといった描写もなくすんなり言っちゃうと、はい、海外に留学する彼の夢に対し取ってつけたような絵で食べていく夢、まあ夢を見るのは誰でも自由ですが、まあ、そうです、はい、1位、あ、これ初めてですね、京武蔵、
ああベストに入ったら、誰かのベスト入ってたね、うん、
誰だっけ、
最初の方に読んだメール
で、ね、前に読んだやつ、
ああそうだ、タク坂口が言ったんだよ、うん、東京ミルクか、
うん、
東京ミルクでも取り上げていただきましたが、昨年あれと言っていた二の国を抜いてぶっちぎりな生涯ワースト、坂口拓とおべんちゃら仲間の お遊戯会怒られそうだ、ね、坂口拓とおべんちゃら仲間のお遊戯会、ちょんちょんはやられた後自動退場して並び直す約2時間、あ、ワンシーンワンカットだからね、
うん、
ワンカットでひたすらこう縦やっていくよっていうのが売りだから、
なるほど、
あ、やられ役の人がこうやられたっつっていなくなったらその後また並び直してね、やると、給水所や室内で鎖鎌とか見ていてクラクラする追加料金なしの 4DX、うん、そうやって言われるとなんか良
さ
そ
うだね、
あんな髪型でいいならトレーナーにスニーカーでやれよ、ちゃんとした宮本武蔵なら、三上康夫監督作をおすすめ、
あ、
うん、ありがとうございました、2021年は他番組との交流が増えてますますにぎやかな配信になりそうですね、とありがとうございます、うん、井坂さんあれなんですよね、なんかこうなんか主語がない文章みたいなのがたまにあって、あのちょっとどれのこと言ってんだっけみたいな時がちょこちょこあるんですけど、京武蔵ね、なんか高俺坂口拓ってなんかさ、アクションコーディネーターとしては多分優秀なんだと思うんですよ、
うん、
だしアクションやる人間としても多分優秀でさ、なんかどのアクション映画出てきてもなんか、あ、やっぱ坂口拓の動きってすげえなと思うんだけどさ、うん、なんか本人がもうなんていうの、なんかオラオラな感じでさ、うん、出てくるとなんかすごいうってなるんで、あの人、うん、
ちょこちょこでも撮ってますよね、
撮って、ね、毎回なんかそのガチ、今回あのスタントともガチ当てでちゃんとこう拳を当てて、うん、振りだけじゃなくて当ててるんですよみたいな振りでやってんだけど、うん、いるそれみたいな当てたから何なのみたいな、
まあでもね、ほらあのトニー・ジャーとかのさ、うん、やっぱこうノーあ CG、うんうん、ノースタント、うん、ノーワイヤーみたいなことをさ、
うんうん、
まあ
やるけど、
ね、やる言うならまあなんか結構その
でもその本物っぽさってさ、うん、だからワイヤーとか CG 使いませんよはさ、実際身体能力をごまかしませんよってことじゃん、
はい
はい、身体能力以上のことはしないよっていうのは分かるんだけどさ、拳を実際に当てるか当てねえかっていうのってさ、うん、あんま関係ないっていうか、当ててるように見えることが大事なんだってさ、うん、で
無駄怪我
しちゃって、そう本当に当ててるってさなんか当てたから迫力出るもってもんでもないし、うん、逆に当てて相手が怪我しないように当てるってなるんだとすると、うん、そっちの、そっちのはむずいし、うん、仮に当てて怪我してんだとしたらそれも撮影ではなくて、うん、ただのもう暴力ショーだから、うん、何ってなる。
でも界隈によってはそれがすごいみたいな
ある、うん、あるし、うん、正直10年ぐらい前にその坂口拓が多分撮ってるそれ映画の話だけど、うん、その時は多分ガチ当てアクションって評価されてたんだろうと思う、うん、もうちょっと、
うん、だからほらあのその界隈アクション例えばさ、うん、その俳優界隈とかではさ、あ、ガチ当てでやるのやべえなみたいな、
うんうん、そうなんかね、スタントマンの、ね
うん、
界隈とかではなんか評価するかもしれんけど、
ね、
はい、あとまあこれもご多分に漏れずそのワンシーンワンカットでやるならよっていうところ、う
ん
う
ん、なんかさ一騎士の中もそうだけどさ、うん、YouTuber ってか YouTuber やったらっていう感じで、
ね、そうね、
なんか
そう、なんかその凄みってなんか、ね、伝わるって感じするよね、ちょっとね、
なんかやっぱ映画でやる以上そことある程度物語上の意味合いっていうのがね、
うん、
外にならないとね、
そうなん
とも言えない感じはね、
そうなんですよ、はい、はい、続きまして、では
ですね、はい、はい、ありがとうございます、あ、全部リュウさんからです、
はい、ありがとうございます、あれですね、この番組あの音だけで言うと2人リュウさんがいるんですけど、
そうですね、流れる方です、ね、
流れる方です、ね、女性の方のリュウさんですね、
肉つまめの皆さんこんばんは、リュウと申しますと、自分の今年見た映画のベスト1位は国門ゲートですと、
おお、ほら あったんですよ僕
会場で書いてあります。映画終わりで武木さんにご挨拶できたのも監督さんのお話が聞けたのも前の旦那さんと最後に見た映画だったということもいろいろと加わって最後に会話と深い作品となりました。
なんか一緒に会いましたよ確かに。
カルマがなんかすごいですね。
みんなあの場所にいたんだなみたいな1976年のピストルズのライブみたいな感じです。
そうっすか。内容自体も最初は UFO 好きの方のお話なのかなと思いきやどんどんお話がドライブしていってどんどん気持ちが不安定になっていって感情が揺り動かされましたと、うん、2020年はコロナもあり自分自身も独り身になって少し不安なところもありますが2021年は良い年になったらなと思います、うん、本当にね。あとですね、来年はイベントが開催できてニクスメンバーの皆さんともまたお会いできたら嬉しいです。それは良い年をということでね、ちょっと
なんかうまくできれば、
ね、いいですけど、
リュウさんね、そのあれですよね、ちょっと今年その離婚されて、いろいろこう、そう、なんかいろいろこうね、なんかこう、ツイッターとかで見てて、なんかすごい大変なんだろうなと思ってましたけど、うんうん、まあ、多分大きい変化があった、なんかすごい楽しそうにしてるんですごいね、いいなと思いますけど、うん、
何よりですよ、
何よりですよ、本当に、本当に、元気なのが何より、は
い、いや、でもこれで国務門ゲートに10点入っちゃうんですよ、ね、うん、いいですよ、これ、うん、下手したらトップ10に、
トップ10には入る、
入るんじゃないか、
1位とまでは言わないから、
うん、これでも、今、多分テレ
そうね、独創感もね、さすがに、透明人間、途中からちょっと評価伸びなかったから、ね、
うん、これ、ランキング全部透明人間とか言う人出てこないと、10位透明人間、
1位透明人間、1位から10位まで透明人間ですよ、
無効評だよ、
そう、あ、ちなみに、なんか一応ちょっと追記していただいて、
はい、すみません、リュウさんの追記です。書き忘れたのですが今年は配信でも劇場でも映画を1本しか見てなかったので国門ゲートのみとなりました。来年はもう少し映画に触れられたらと思います、うん、ということで、じゃあまあベストであり、まあ、今年見た唯一の映画
オンリーであり
国門ゲート
オンリーにして、うん、もう唯一にして最近
そうだ、ね、俺もなんか88本くらい新作見て1位国門ゲートなら、うん、国門ゲートだけ見ればよかった
ん
です
よ。そんなことはね、もう映画見た
極論すぎる、
結局1位なんだろうね。コスパ的には最高じゃないですか、うん、リュウさんの見方が。
はい、続いて
お願いします。
あ、次顔大
丈夫、今日は俺
の、あ、そうですか、
あ、お初の方じゃないですか。
お、
はじめまして、ラジオネームがオレンジヒーローと申します。お、変なラジオネームが多いね。
そんなことないだろ比較的まともだと思う、オレンジヒーローって。
え、逆になくない、オレンジヒーロー。
でもなんかさ、ラジオのさ、番組はテイストにマジよるよね。
そう、
なんか俺
ハトコは授乳中とか、
あなたのチンポを褒めします、ヨアチンポ褒めたげる。
そう、なんかさ、そう、俺だから芸人のラジオにこの間メール送ろうかなと思って、うん、まあ、普通にレート名義でずっとさツイッターとかもやってるし、なんか普通にラジオネームレートですって送ろうかなと思ったんだけど、そのラジオに送ってくる人の名前って絶対ちょっと面白いラジオネームみたいなやつになってるわけ、うん、でなんかその時にラジオネームレートですって言ったらおもんなみたいなさ感じになって、なんか嫌だなと思って送れなかったの、怖くて、
う
ん、
番組ってさ、番組ってラジオネーム言うところもちょっと一つネタコーナーみたいになってるもんね、ありますからね、
あるから、なんかちょっと嫌だな、なんかラジオネームホイコーリョウさんとかっていたりとかするんだけど、なんか別にそのラジオネームが面白いとかじゃないけどさ、うん、なんかそのちょっと人、ま
あ、はいはい、
人ギャグっていうかさ、う
ん、まあまあまあ、たけし軍団の人たちみたいな、
そうそうそう、う
ん、
レイトさんのラジオネーム考えるからやります
よ、やりますか。それちょっと恥ずかしいだろうでもね、
だそれで俺送ることになるんでしょうね、うん、で採用されないこととかあるでしょ
う、ね、それ採用されなかったらさ全員ショックだよね、ちょっと
はい、そんなわけで、
は
じめまして、ラジオネームがオレンジヒーローと申します。
オレンジヒーローさん、
期限は、はじめまして、期限はギリギリとなってしまいましたが、間に合えばよろしくお願いします。2020年新作映画は映画館とネットフリックスオリジナルがそれぞれ12作品、うん、レンタルで40作品、アマプラオリジナル作品が4本で4作品で66本の鑑賞でしたと、うん、おー、いいっすね。じゃあいきます、ベスト1から、うん、まあ、とりあえず順位だけまでいきます、うんうん、1位、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ欅坂46、映画館で見たと。
お、
第2位、劇場版白箱、これも映画館で見たと。
入ってますね。
第3位、ドロステの果てで僕ら、
あ、上田慎一郎、うん、
これも、え、上田慎一郎ではないん
じゃないか、
まあ、あの界隈、
界隈、
あの雑だよ、
あれだよ、ヨーロッパ企画か
な、
あ、あれ脚本があのヨーロッパ企画のあのほら、うん、なんだっけ、湯浅みたいな名前の人、なんだっけ、
湯浅、
ほら、夜は短し歩け乙女とかのさ、
はいはいはい、
じゃなかったっけ、うん、うん、はい、ドロステの後で僕ら、4位透明人間、
おい、来た、
よし、映画館
来た、来た、
5位オールドガード、過去ネットフリックス、
おお、シャーリーズ・セロンだ、うん、姉さんだ、
6位アルプススタンドの端の方、過去映画館、
おお
7位きっとまた会える、うん、これレンタルで見たとき
っとまた会える、うん、ドイツ映画じゃあインド映画です
よ8位ザ・コール8位ザ・コール過去ネットフリックスザ・コール
あ韓国映画かなんかです、ね、あの過去と未来、うん、
はいはいはいはい、はい、
なんか電話で過去と未来つながってて、その状態で殺人事件をなんか追うみたいな
や
つ、うん、
ハルベリーが電話交換してやってるやつじゃなくて
じゃないです、まあ、めっちゃ同じタイトルだけど多分めっちゃいっぱいあるけどね、
うん、なんかちょっとこうアイディアでなんかあなたの人生うまくいかせるように私がアドバイスあげるっていうのが未来の人から電話でかかってきて、でもそれの通りにやるとどうやらってい
う殺人事件が起きちゃうなんかグロいオーロラの彼方みたいな感じの話でしたね、うん、
で第9位ホースガール、
おお、いいですね。
で第10位がミッドサマー映画館、じゃあこれぞ1個ずついってみます、
はい、
1位の僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブ欅坂46、ライブシーンが多く映画館で音楽を感じられた体験ができ、うん、ファンとしては感涙の一本、
うんうん、
なるほど、はい、で3位のドロステの果てで僕ら、うん、1階のカフェと2階の部屋が2分差でつながっているという設定で上映感が少ないながら劇場で鑑賞した一本、うんうん、序盤確かあれですよね、下北沢トリウッドとかでやってましたよね、うんうん、序盤で時間差が分かり2つの部屋がつながったのだがつながったのが分かった瞬間の快感はたまらなかったです、SF 的な設定ながら終盤までつながっている2部屋だ終盤までつながっている2部屋だけで進む終始見ていて楽しい作品でした、ちょっとねこれ見たかったんですよ、予告見るとやっぱなんか何やかんやですげえ面白そうだなと思って、はい、で第4位の透明人間、
はい、
崖での波しぶきからタイトルが現れるとこから
秀逸
した、そうだよね、
あそこ良かったね、
本編が良すぎてねタイトルが良かったこと忘れちゃいますよ、
いちいち気が利いてるもんね、
本編はもちろんタイトルシーンが残る映画というのは今までにもあまりない体験でした、透明人間になる側でなく襲われる側からの視点から話が進むことで観客も主人公と追体験するような感覚でした、うん、透明人間からの攻撃も襲われる側からの取り方ならではの描写も良かったです、
うん、
で第5位オールドガード、うん、今年ネットフリックスに加入してオリジナル作品を見た中での一作、うん、ネタバレとなってしまいますが不老不死という設定ながらその不死がなくなり死が訪れる、んその不死がなくなり、ああ死が訪れるというので緊張感が見れました、
うんうん、そのなんかウルヴァリンみたいなさ設定ですね、
結局死ぬんかい
不死設定じゃなくなるみたいな、
割とね通常寿命で死んだなっていう、ね、
うん、そうなんだ、
はい、
そうなんだ、
そうなんだ、
なんだ
第6位アルプススタンドの端の方、
うん、は
い、評価が高いのを聞き劇場公開から遅れること数ヶ月して鑑賞しました、うん、後半はちょっとベタな展開ながらも劇場で涙が止まらなかったです、
うん
うん
うんう
ん、なるほどね、
みんな肩の抜いちゃって
る、収めようがないよ
肩のぶつかり合って4人の
写真、あのライムスター のマニフェストのジャケットみたいな8位ザ・コール、うん、電話を介して過去とつながってしまい過去に情報や物を与えたり過去の出来事を変更することで現在の状況が変わっていくのから、うん、過去側から現在側へ攻撃していくサスペンスホラー的な展開になった後半まで楽しみました、
うん、
共
有教室ですね、
お母さん誘導するみたいな、うんうん、本数が多くなく好みでなさそうな作品は見ていなく中でワースト2作品だけ、うん、アマゾンプライムオリジナルの冷たい嘘はオチが冷たい嘘はオチが受け入れがたかった、うんでした、
うん、
原作やアニメ版は未見でしたが、うん、オタクに恋は難しいを見ていて結構つらかった思い出でした、
あれ今年か、
あそうか、
は
オタク版ならな、
オタク版ならな、
誰だっけ監督、
福田雄一、
福田雄一か、仕事してんね福田雄一すごいね
まんまと、
うん、もう一番人気監督です
から、ね、うん、す
っごいね腕に入れてますね、すごいですね、
はい、
なんかアマプラオリジナルでさ冷たい嘘、
う
ん、全く知らない映画なんですけど、うん、なんかさアマプラでさたまたま見た映画ってさ、うん、あんまり批判する気にならないっていうかさ、うん、そのまあせっかく見たんだからなんか面白かったってか、うん、お土産持って帰ろうみたいな気持ちになるっていうかさ、うん、なるけどワーストなんだなんか悲しい出会いですよ、うん、
そうですか、はい、オレンジヒーローさんでした、
オレンジヒーローさん
ありがとうございます、
また、
うん、これからよろしくお願いします、はい、
お願いします、
そうですか、ちょっとあれですね、はい、アルプススタンドはまあ別にいいんだけど、透明人間がちょっとね、
ちょっと頑張ってほしいですね、
うん、もうちょっと上に入れといてほしかったですね、
うん、俺なんか生でまだお便り募集してますとかの放送の時にさ透明人間頑張ってほしいですねって言ったらさなんか多分透明人間用とかさ影響あるんだろうけどさ、
まあね、
関係ないからね、
厳密に言うともう確定しちゃってるんで、
これパーソナリティの票は、
うん、2倍
とか、
ちょっと後で集計見て倍に前やったらちょっとシステムを
テネットを阻止したい気持ちがね、
ちょっと見直しましょうか、 まあ、バイオタイムも俺らの回ちょっと一回取り直して頭のそうやつ数え直してテネット入れてた人と俺とか入れちゃってたからあれなくしてさ
僕も透明人間入れてなかったから
入れといて
入れといて、ね、
みんな1位にして、はい、やりましょう。
はい、
はい、次があもうだいぶ終わりが近づいてきましたね。
ラジオネーム、いくらでも食えるさん。
ああ、ありがとうございます。
はい、29、肉地図の皆様こんにちは。
こんにちは。
2018年のベスト回ぶりに投稿させていただきます。
意外と久々なんです
ね。そうですね、いくらでも食えるです。早速ですが2020年ベストとワーストの紹介いたします。なんて読むんだっけこれなんて読むんだっけ、ど忘れしちゃった。
ロシャオケ
つかない。
あ、そう、つかない。
ロシャオケ
つかないコメントですがご容赦くださいませ、ベストワンからですね。はい、1位、ハチドリ。
ハチドリ結構
書いてますね。
一人の少女が世界の複雑さ、残酷さ、不可解さの中でどう生きていくかを、時折大胆な演出を挟みつつ、自然に描ききっている点が、本当に初の挑戦かと疑うほどに素晴らしいです。目線で交わされるやり取りや食事など本来人間が普通に行っているようなことがカメラに映った時、それらが特別、すごく特別で強烈な何かに見えるという映画の快楽に、溢れた作品だったように感じます。第2、本気の印劇場版。かなり長い映画でしたがだれることがなくとにかく面白かったです。テレビドラマを再編集したということで、ストーリー自体はいくらでもエンタメっぽく描きそうなものでありながら、映像は深田浩二監督のいわゆる映画的なショットの、連続というバランスが心地よかったです。第3位、ブルータルジャスティス。ドライな暴力とユーモアの境界が、どこまでも曖昧になったような世界に夢中になってしまいました。肉地図内でも、言及されてたかと思いますが、銀行強盗に殺害される子供の出社、女性の出社シーンで、子供との別れを惜しむ女性とその夫、かっこはてなとの、との間の、ドアを隔てたやり取りがそこはかとなく支配関係のようなものを感じさせ、本筋とは全く関係ないはずなのに、どんな感情で見たら良いのかをなかなか教えてくれない、作品全体を象徴しているようで強く印象に残っています。で、以下は列挙な感じですね。第4位、フォード VS フェラーリ。
入ってますね。
第5位、スパイの妻。
お見事。
6位、ロングショット、僕と彼女のありえない行為。7位、透明人間。
うえ、来た。
8位、ザ・ブック・オブ・ヘンリー。
お
ー。9位、カイリー・ブルース。
おお、よかったですね。
10位、ルース・エドガー。
あ、ルース・エドガーね、ちょっと見れなかったんだよな。
はい、ワーストいきますね。
来た。
ワースト1位からです、
はい。
デッド・ドント・ダイ。
おお、デッド・ドント・ダイ不評ですね。
緊急事態宣言明けに初めて映画館に行ってみた作品です。ジャームッシュの前作パターソンが素晴らしく、次はゾンビもということで期待と不安を半々にして上映を待っていたんですが、結果的には完全に死亡。これがオフビートなんだよと、言われれば そうまで、言われればそれまでかもしれませんが、私には自分のユーモアを信じきったおっさんが豪華なキャストを使って撮った虚無福田雄一と同梱の何とかし、同梱の何かとしか思えませんでした。もしかしたらこの虚無こそが、トランプ政権以降のアメリカの何かを象徴してあるいは行き過ぎた、消費社会を象徴してという見方もできなくはないのでしょうが、知ったことではありません。ワースト2、
はい、イクラでもクエルさん、それこそね、あのアイコンがあのアダムライバーですかね。
そうね、事故物件怖い間取り。洗面所で男が、母親を殺害するシーンあたりが良かったこと、女優の奈緒さんが可愛かったこと、それ以外の点が本当に厳しかった。それなりにヒットしている分余計辛い気持ちになった。ダメそうに見えて意外と良さそうに見えて本当にダメなタイプの作品でした。
あれ2位なんだっけ。
事故物件。
あ、事故物件か。
自己保険な、なんか他のやつらが強すぎてなんかちょっと、お前の金しょうが伸びてないみ
たいな。なんか普通につまらないみたいな。
ね、それで言ったらね、やっぱビューティフルドリーマーって人いますからね、普通につまらない。普通につまらない枠とさ、ワースト枠ちょっとまた別だよね、実は。
来年から、ワーストと別に普通につまらない部門っていうのをちょっと作る。ランキング、
ワースト第3位、ハーレークイーンの華麗なる革命、あらゆる女性へのエンパワーメントという意味で非常に意義の作品であることは理解しますし、うん、現代的なメッセージにも大いに賛同するという前提で、うん、ハーレークイーンが全くヴィランでないことに違和感を
覚えました。
ハーレークイーンを悪の存在として描きつつ同じメッセージを込めることも可能だったのでは、うん、はてなはてな、うん、以上長文失礼いたしました。私事でありますが、2020年は会社を辞めたり、映画制作を学ぶ学校に通い始めたりと、いろいろあった1年でした。ミクシズの皆さんは楽しいトークにも、元気づけられ感謝しております。大変なご時世ではありますが、来年もさまざまな場面で活躍されることを期待しております。どうぞ健やかにお過ごしください。
ありがとうございます。
いやこいつ彼なんかあれですね、5年ぐらい前の僕ですね、感じしてる。会社辞めて映画学校行って、
会社辞めて
映画学校行っ て, 行っていろんな壁二人で乗り越えてっつって
そんな感じじゃないじゃんなんだそれ。ハーレークイーンはね、
確かにそこだよね、そこが見たかったよ。
それって正直スーサイドスクワットの時から
続いてる問題、全く一緒の問題。だからあの歌丸さんの言うところの平均よりちょっといいやつにしか見えないっていう。だからハーレークイーンも速攻でなんかその万引きとかしかね、じゃなく親に虐待されちゃってて、万引きとかで生計立てて頑張って生きてる女の子とか見つけた時にもう無条件で普通にあんたかわいそうねみたいな感じでなんかこうか、ね、ケアしちゃうんで、なんかこう殴る相手は基本的に襲ってくる男ばっかりなんですよ。で襲ってくるやつらが男ばっかりっていうの自体は別にいいとしても、なんかハーレークイーン結局だからその悪いやつに追われてそいつを殴るだけっていうんだったら、もうそもそもヴィランが主人公である必要がないだろうっていう、
なんかさほらそこまでやっちゃうんだったらさ、周りからはヴィランっていう風にされてるけどとかっていう、ほらなんかその
そう、ね、
あいつはなんか殺し屋だって言われてるけど、実はその彼とか彼女がやってきた殺しっていうのにこういう理由があって、本人は実は全然悪い人ではないみたいなさ、そこまでやっちゃえばいいだろうけどさ、
そうね、
となんかなんだでもそれだったらやっぱ悪人伝とか、今年の韓国語の悪人伝とかって、いわゆる悪人じゃないけどヤクザっていう、格好好きのちょっとその正しいルールとはちょっと違うルールで動いてる人と、でもその警察っていうのが、そのサイコパスっていうか、その快楽殺人犯っていうのを殺すっていう意味でこう共闘するっていう意味では、ちょっとまたそれはハーレークイーン今日で適用できるとは思わないけど、なんかそのこうそこの利害においては悪役と協力し合うっていうのは悪人でできてたから、なんかそういうバランス感なんですよね。
そう本当なんか悪人間のマドン族とかさ、別になんかこうなんつうのパブリもう普通に可愛いから存在が、なんかこうチャーミングに見えちゃうけど、でもやっぱ敵に回したら怖いだろうなっていうかさ、なんかひょんな瞬間に怖いことするぞっていう描写はあるじゃないですか、なんか突然暴力働いたりとか、
最初出てくる時がサンドバッグの中に一つ詰めてボコボコにしてるっていう、
あれがあるかないかで全然違うと思うんだけど、ハレケンマジで最初から大したことしないからね。
だからそれ実はさ、あのキャラクター自体っていうよりさ、その敵をどういう敵に設定して、その利害のためだったらしょうがないから手を組もうってなるっていうので初めて悪役が悪役のままその正義の声に加担できるってことだと思うから、
そう
っていうのはあるよね。
あいつなんだっけ、ユアン・マクレーガー、ユアン・マクレーガーこれなんか前もこの話したけどさ、
敵見えない、
全然見えないし、そんなになんかこうなんつうの女を虐げる悪いやつにあんま見えないから、絶対ケビン・ベーコンだろっていうケビン・ベーコンなんだよこういう時はっていうポジションのやつよね。
あれはもうジョーカーにしちゃうと、そしたら
必要ね、ジョーカーって逆に魅力的すぎちゃうっていう問題はちょっとあるんだよね。なんか中途半端な、
ユアン・マクレガーの無駄遣い、
そう本当なんか中途半端な映画だったの。なんかユアン・マクレガーも結局なんか別になんかそんなに強いわけでもなく、なんかすんげえあっさり死んじゃうしさ、
やっぱ結構ちゃんとその悪役がそのいい、でなんか観客が共感できるキャラクターとしてその動きますってやるには、やっぱその悪人伝とかそうだったけども、完全にちょっとこう異常な悪役とかっていうのを設定しないと、でもまたそれやっちゃうと今度ハーレークイーンが魅力的に見えないっていうところがねあったりっていう問題があるのも分かるけどね。
そう、いやだから僕はだから最初から刑事が出てくるんで、女の普通の割と女子的な刑事出てくるんで、途中でなんかそのいっぱい他にも女のなんつうの、うん、あの虐げられてきた女性がスクワットみたいな、スクワットみたいな、急、即席で作られるんだけど、うん、それやるぐらいだったら普通に一人だけその女刑事いるから、なんかこう手柄取られちゃったせいで、
ああそいつだけ常識人とか、
そうそうそう、それだけ常識人で、うん、そいつと2人だけでなんかこう共通でなんかこうなんかたまたま、ね、そう利害関係が一致しちゃったから一緒にいるけど、うん、ハレクイーンは悪いやつすぎて、うん、毎回なんかこう意味不明な行動とか、あの予想不能な行動を取っちゃって、なかなかうまくいかないけどこいつと協力しないといけないみたいな状況にするとかすればまだあれかもしれないけど、うん、そういうなんかこう事情がないままに、うん、ハレクイーン普通にいいことしかしないから何って感じだったな。
それは悪人伝だよね、もうね。
ああまあね、それはそうなんで、うんうん、だから悪人伝がいかにちゃんとよくできたエンタメだったかって話です
よ。まあそうね、うん、ランキング入ってないけど悪人伝めちゃくちゃいいよね。
めちゃくちゃいいよ、うん、なんかそのランキングに入るタイプの映画ではないけど、なんか誰かになんか面白い映画進めてって言われて、うん、悪人伝全然進めるタイプ、
うん、そうなんだ。だから今日暇なんだけどさ、うん、なんか面白い映画あるみたいなことを言われた時に、うん、ああ悪人伝いいよ、うん、っていう進め方は全然できる、うん、できる映画
です、ね、で不倫今度悪人伝入るんだよねって言われたら、うん、なんかあじゃあ悪人伝見た方がいいよってなる感じ、うん。
あとマドンソクでいい映画あるって聞かれたら悪人伝です
みたいな感じ、まあまあ、新幹線か、まあまあ、悪人伝見とけばいいよってね、なるよね。はい、イクラドムクエルさんでした。
はい、ありがとうござい
ます。続いてはメールが、あメールの方がいいか、杉さん、
おお、
はい
はい、
はい、
久しぶりですね。どうも
杉さん、ありがとうございます。
お久しぶりです、杉です。
ありがとうございます。
あのキャッツ会ぐらいの頃に大暴れしてたレスナーですね。毎年恒例の年間ベスト選別の季節ということで、私も、独断と偏見を徹底させながら企画に参加させていただきます。誠に申し訳ありませんが、10本には絞りきれなかったため、外国映画と日本映画それぞれ10本ずつ計20本のベストを出してください。
どうすんだこれ集計、うん、
まあそれぞれ半分の、
そうだね、ずるいよ、
いや俺やっちゃった
、ね、ずるいよね、
ちょっとこれちょっとピピーって感じする
よ ね、ちょっとルール違反ですね。はい、本来であればビルとテッドの時空旅行が1位に決まっているわけですが、誠に遺憾ながら未だに鑑賞に行き着いておらず、ビルとテッドの時空旅行を見ていない無礼な人間の無意味で凡庸なランキングとしてご覧ください。ビルとテッドの時空旅行を見てない人の方が多いから、うん、今のところ
どういう罪の意識なんだっていうね。
無礼でな人間の無意味で凡庸なランキングですね。うん、はい、いきます。外国映画ベスト10、はい、こっちが外国映画版ですね。うん、はい、10位透明人間、
おーきた、
9位カラーアウトオブスペース、おー、8位テネット、
お
ー、7位パラサイト半地下の家族、
おーいいですね、
6位マンク、
お
ー、5位ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、4位もう終わりにしよう、
おー、いやー、
3位ブルータルジャスティス、
いや、
2位アングスト不安、
おお、
そして1位キャッツ、
おトム・ファッキン・フーパーですね。
で辞典、まあ、今も書いていただいてます、うん、で辞典が多いのですが、屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ、うん、フォード・ヴェス・フェラーリ、はい、ボラト2、うん、幸せへの回り道、スキャンダル、うん、アンカット・ダイヤモンド、うん、ドミノ復讐の方向、うん、などでこれらは日によってランクインするくらいには大好きです。うんうん、別にいいけど、杉さん、上げすぎ。上げすぎだよ、杉さん。総評としては、優れた映画作品を選んだというよりは、今年を思い出した際に想起した思い出深い作品を選びました。うんうん、つまり、個人的には今後の人生でも忘れられない作品というものばかりです。うんうん、忘れられないというのは愛しているということなので。うん、忘れられないということは愛しているということなので、例えば8位のテネットなんかは、これはハリウッド映画としてはどうなんだろうというディメンションで下手っぴだなと思う箇所もあるのですが、ノーランの映画少年のような無邪気っぷりには思わずこちらも微笑み返したくなりました。まるで大金持ちの友達の自主映画を見ているような気持ちです。褒めてんのかこれ。加えて突然 IMAX カメラで撮影されたショットになると、画面のフレーズの大きさが変わり、通常ショットと画面サイズが異なるものを無理やりにでもつなげてしまう、こういった暴力性は極めて映画特有のものであって、フレームサイズが変わるたびに爆笑してしまいました。映画、時間逆行世界で主人公が初めて目撃するのが逆回転のカモメという間抜けさも、ノーランの頭を引っ張ったくなるような可愛さがみなぎっており、こういうアホみたいな作品が年に1本くらいは見られるのがちょうどいいバランスです。うん、確かにあれさ、カモメってさ、逆行してんのすげえ分かりづらいよね。
カモメってね、割と比較的止まったままのことから
逆行はこれってなる、
風がなんか強いんじゃないみたいな、
ね、ああいう動きするぜカモメってって感じだったけど、まあいいや。次、 透明人間はあらゆる意味で完成されきっていて本当に楽しく見ました、うん、ホラー映画というジャンルに区別しても、うん、最高でしたし、ジャンルを差別的に限定しなくても人間ドラマとしてしっかりと面白いので、うん、そういった普遍的な価値を持った素晴らしい作品かと思います、うんうん、逆にカラーアウトオブスペースはラブクラフト原作ということで思い切りジャンル映画ですが、うん、多方面へのリスペクトが感じられる丁寧な作品で 大変満足しました、うん、理由も分からず狂っていくニコラス・ケイジ演じる父親の不条理劇としても面白かったです、うんうん、そして3位のブルータル・ジャスティスは、うん、そういったジャンル映画の枠を突き抜けた映画的としか言いようのない多幸感であふれており、うん、映画ボンクラはこの作品を武器にシネフィルブッダ・エスプリ野郎たちを打ち殺してもいいと思います
杉さんさ、結構さ、メールによってすごいさ、シネフィル感あるのにさ、なんかこう、シネフィル殺しまわかるけどね、
なんか自己嫌悪というか、
同族嫌悪みたいなね
今結構シネフィルブッダ・エスプリ野郎っぽいですけどね、メールの内容いつだってジャンル映画こそが最も偉いです、うんうん、ジャンル映画をバカにするやつは死んでいい、まあ、それはそうですね、うん、あの中田ヒヨとかね、はい1位に選んだキャッツは私が肉地図に初めて感想をメールをお送りした件です。その際にバリ増言と大惨事を書き連ねましたが、この映画が今年のベストワンだという確信は鑑賞した際から全く揺らいでおりません。
あ、そうなんだ
こんなにもまっすぐに純粋無垢に失敗してみせて、その失敗に無自覚であるがゆえにハリウッドメジャー作品であるにもかかわらず失敗されたまま作品が全世界に輸出されたという事実がまず素晴らしいです。新型コロナウイルスが感染流行する以前に世界はキャッツが伝染していて、私は自信を持ってその感染者であると表明申し上げます何を申し上げてるんですか、トム・ファッキン・フーパーが枕を濡らした涙の総量でサーフィンができます、うん、トム・ファッキン・フーパーが枕を濡らした涙の総量でサーフィンができます、
うん、そうなのか、
なんか当たり前のようにトム・ファッキン・フーパーとか言ってますけど、うん、あんま言わない方がいいですよ、また私事ですが、恋人と付き合う前にね、そうね、恋人と付き合う前に初めてのデートで見た映画がキャッツでした。爆笑する私の横で、人間が猫になろうと頑張っているのにどうしても人間にしか見えないと彼女が大泣きしていたのを見て、あ、この人とお付き合いしようと改めて決心しました。言ってんだバカ野郎
これはいい、これは1位だわ、これは1位だ、
うるせえうるせえ、
これは1位だな、
そういう意味で思い出保管もされているかもしれません。ミキシズリスナーのみんなのろけてごめんね、だ、うん、うるせえうるせえ、ちなみに別枠として本当にありがとうございました賞はマンダロリアンシーズン2です。
ああですね、
見てないわな、
なんかあれですね、なんかマンダロリアンで中和してるけど、なんか何のろけてね、
いいだろのろけて
なんかキャッツに混ぜて、
あ、杉さん、あの彼女僕の友達でホコテンって人なんですけど、うん、あの杉さんが撮ったホコテンの写真を上げるためだけのインスタアカウントがあります。
でもあのインスタアカウントじゃなくても結構ツイッターで、ね、う
ん、めっちゃ上げますもんね、うん、のろけが半端じゃない、
のろけが半端じゃない、うらやま、
はい、何ですよ、注目すんだよ読んでください、
はい、次、はい、日本映画ベスト10ですね、
うん、はい、まだそうそう、
なんか、はい、ルール設けた方がいいかもし
れ
ない
、はいはい、
10位、はい、劇場版バイオレット・エヴァーガーデン、
おお、言葉と共に生きる、
はい、成長し分劇場版ですね、はい、9位30、37じゃないです
か、そっちの方が言わない方がいいと思う絶対絶対そっちの方が言わない、
トム・ファッキン・フーパーよりねダメだと思うな、
本当に怒りしてると思う、
9位37セカンズ、はい、8位、眉村千秋のすべて過去
から、ちちゃんだちちゃん、
7位スパイの妻、
お見事、
6位眠る虫、
あ、本当です
、5位初恋、お、4位魔女見習いを探して、
魔女見習いを探して
音声読み上げてくれるやつみたいになって、どうした、
え、
どうした、
魔女見習いを探して、はい、うん、すいません、ちょっと地方出身なもんでね
そんな地方はないそんなイントネーションの地方はない
、3位ビデオフォビア、
おお、
2位のぼるこでらさん、
う
ん、1位マザーズ、
マザーズ、
これね、
長澤まさみ、
いや違うんですよね、うん、S がつくんですね、
うん、じゃあ長澤まさみいっぱい出てくるんだ
いやそれ
はすいません、
ひどい、
長澤まさみいっぱい出てくる、時点は特にありません、うん、今年はあまり日本映画を鑑賞できておりませんので、かなり私の趣味に偏っているかと思います、うん、今年は昇る小寺さんが1位だと確信していたくらいに大好きな作品なのですが、うん、逆に言えば昇る小寺さんより上位の作品に出会えることを願い続けていました、うん、結果1位に選出したマザーズはそれにふさわしい力強い作品だと思っております、うん、この作品は日本映画大学の学生さんの卒業制作、うん、で、 今年度のピアフィルムフェスティバルに優先したものです、うん、あえてドキュメンタリーであること以外の一切の情報を入れずに鑑賞されることを強く推薦します、うん、無名な作品であるがゆえにめちゃくちゃ笑いましたし、めちゃくちゃ落ち込みましたし、映画的な奇跡の瞬間に幾度となく触れることができました、うん、地獄のような壮絶な映画であり、楽園のような温かい人間の優しさでみなぎっている作品です、うん、監督の眼差しが本当に素晴らしいと思い、今年はこれをこれ言う超えるような感情には出会っておらず、うん、堂々の1位とさせていただきました、うん、Unext で配信されているようですと、うん、いうことなんですね。
昨日あの杉さんがなんかベストワンが決まったって言って、うん、なんか多分マイナーな映画だみたいなのが入ってから、うん、なんか LINE で聞いたんですよ、うん、ちょっとリークさせて明日まで見るからって言ったら、で昨日入って見たんですよ、ミニオンに、うん、マジやばいっすよ。
へえ、
うん、なんかこう家庭の諸問題をこう、うん、そのまま撮っちゃう系ドキュメンタリーってあるじゃないですか、うんうん、なんか数年前だとそれこそあのおまけさんとかおすすめしてた、うん、あのドヤジのね、うん、ディスタンスとか映画とかいろいろあると思うんですけど、うん、それのなんか極北みたいな感じで話で、
ドキュメンタリーで、
ドキュメンタリーで、で63分出ますけど、なんか終わり方がね、うん、これちょっと僕がバカだからわかんないですけど、うん、こんな大変なことにで終わるんですよ、そんなことやっちゃってんの、終わりみたいな、あれに、いやだから殴られたみたいな感じで終わって、うん、でもなんかそのキレも良くないんですよ、うんうん、お父さんこういうことやったんだって、うん、終わりみたいな、なんか超怖いですよ。
へ
え、ちょっと気になりますね、うん、はい、ありがとうございます、で、あ、そして別枠として本当にありがとうございました賞は、うん、呪怨呪いの家です。
お、
本当にありがとうございました賞、ちょっとどういう賞なのかよく分かんないけど、はい、でワースト、
はい、
3本挙げていただいてます、はい、これすごいですね、1位から挙げていただきます、うん、はい、1位バイバイバンプ、
おお見たんだ、
あったね、
あの大炎上、だから結構ね、うん、がっつりした記事書いて
る、あ、そうだよね、
うん、割とあのバイバイバンプ表の中でも、うん、結構あの上なんていうのかな、一番こう、
はいはい、読まれてる、
読まれてるぐらいのやつ、うん、バイバイバンプね、2位アルプススタンドの橋
本、
分かってるやっぱりね、3位ハチドリ、
おお、
うん、嫌いなんですよね杉さん、
うん、3位ハチドリは台湾映画のふりをした韓国映画で、私が欲求する韓国映画とはあまりにもかけ離れた優等生ぶりが肌に合わず爆睡しました、うん、エドワード・ヤンや岩井俊二のモノマネダサいので消えてほしいです。ヘイトがすぎる。はい、2位、はい、アルプススタンドの橋の方は、橋の方のナードな人間たちが物語の展開によって徐々に中心へ引き寄せられて、ヒエラルキーの上の方を中心へと同化しようと誘導する作劇に嫌悪感を抱きました。結構やっぱみんな同じようなところに引っかかるんですね、こういった道徳の教科書のような作品を摂取するために我々は映画館の暗い目には行っていないでしょう。
素晴らしい、
うん、カメラを止めるな同様、同調圧力的な周囲の絶賛も辛いです、
う
ん、まあそれもあるよね正直ね、うん、そのツイッターでなんかこうやたらとみんながこう褒めてるっていうのもね、
ちょ
っと
めですね、
なってなりますよね、
はい、やっかみ、
はい、バイバイバンプね、1位、うん、1位は映画ではなく水洗トイレでさえ流し切ることのできない備蓄層ですので、本当に見なきゃよかったと思っています。というかこんなゴミが作られているという事実に絶句します、うん、ちなみにブログに感想を書いたらプチバズりしたのですが、あなたはあらゆるジェンダーに差別はないとおっしゃっていますが何様ですかなどと言われ
あらゆるジェンダーに差別はない、
だから杉さんが、うん、あらゆるジェンダーに私は差別はないですよっていうふうにブログで言ってるのに対して、コメントかなんかで、うん、あなたはあらゆるジェンダーに差別はないとおっしゃっていますが何様ですかなどと言われ、私は本当にあらゆるジェンダー差別を抱いていないので落ちねと思いました。すごいですね、
なるほどね、みんなジェンダー差別実はしてるだろうみたいなね、うん、ネット民がいたんですね、
来たんですね、なんかバズるとろくなのが来ないですね、うんうん、今年は長年拝聴していた人気地図に初めて、メールをお送りして、うん、パーソナリティの武井さんと知り合うことになった、思い出深い人となりました。
あ、そうですよ、
最近は多忙なためメールをなかなか送れていませんでしたけれども、魂は肉地図に置いてきました。
ありがとうございます。
これからも引き続けます。来年も何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この、 あの外国映画部門と日本映画部門っていうなんか勝手に映画雑誌みたいな
のが出ていると、まあ、そうですね
杉さんね、
うん、これあの杉さんの絵すごい面白かった、すごい面白かったんですけど、うん、あの来年以降、
うん、
真似しないで、
あの禁止、
これあの禁止、これ真似しないで、
あの禁止カードですこれは、
混ぜて送ってこいよ。
そう、これなんかあのもうね、あの長くても何でもいいから送ってこいって言っちゃったから、もう読むけど、
うん、真似しないで来年以降、
うん、悪い例です、
はい、
ね、メールは面白かったですけどね、
うん、なんかさ、ね、マザーズとかね、なんかこう知らなかった映画知れるのいいですね、
う
ん、他の人
の研究
して
ほしいですね、やっぱちゃんとそういうのもチェックしつつ、うん、まあ、結構メジャーのところもちゃんとチェックして、ね、うん、ね、すごいです
ね、さすが、うん、シネフィルっぽいですね、
ね、シネフィルブッダ SV リアロー
こと
次
やない、
嫌なラジオだな本当に。
はい、はい、残り3つ
来ましたね。
うん、あ、ごめんなさい、ちなみにごめんなさい、1個読み忘れてた、ね、ピカチュウのババさん、なんか追記していただいたメールがあったんで、ちょっとさっき読み忘れてたんで、それだけ読みますね。肉質の皆さん、こんにちは。2通目のメール失礼します。ベストに入れるほどではなかったんですが、個人的に肉質にお勧めしたい新作映画があったんで、紹介しますと。それは、ルパート・ワイヤット監督の囚われた国家ですと。
ああ、見てねえわ。
ちょうど見てなかった。
ちょうどね、
コロナ禍になる直前にね、やってて、見れなくなっちゃったんで。エイリアンに侵略された近未来の地球を舞台にレジスタンスに身を投じる人間の様を描いた SF サスペンス、うん、この映画に登場するエイリアンの造形が近年まれに見るほど素晴らしい触手エイリアンなのですと、うん、アンジェイ・ズラウスキーのポゼッションに出てくる化け物を見て、うん、触手総選挙、うん、
はい3回言って、はい
触手総選挙言えないよ、一回すら言えない、
触手総選挙でしょ、
触手総選挙、
もう一回止まって、
触手総選挙でしょ、
言えてなくないですか、触手総選挙をやりたい、もうダメだ、触手総選挙をやりたいと山田部長が唱えていたので、今年の1月頃ですが、もしやるとしたら、
頼まれてたわ、
うん、自分は、この作品のエイリアンに投票しました。
やったら夏ぐらいになりたいね、触手総選挙、
触手の夏、
涼しそうな、なんかそうめんとかなんかさ、冷たい麺、
ネットワークしてそうだけど
ね、
誰もタイトルコールができない企画、
大体、触手総選挙
って言ってマジありですね、
触手総選挙ね。
やりますか、確かにいっぱいあるからね、うん、結構ね、
いっぱいありますよ、うん、
スーパーとかもあるしね、
スリザーとかね、
だからメジャーなところだとパイレーツ・オブ・カリビアンだ
って、ああデッドマン・ゲスト
ね、
ありますね、結構いっぱいありますね、
触手だらけでタコも出てくるし、
うん、ねえ、まあ、触手祭りですよ、
確かにグリードとかもあるしね、
うん、ねえそうですね、
あでヌメヌメした触手に細くて硬い毛が大量に生えていたエイリアンが、
あ気持ち悪い、
ガラスを突き破って車の中にいる主人公に襲いかかる気持ち悪さを忘れがたいですと、
触手に毛が生えてるってやっぱ気持ち悪いですね、
気持ち悪いですね、触手ヌメヌメした触手に細くて硬い毛が大量に生えているエイリアン、
なんかさヌメヌメしてないなんか板触手系もあるじゃないですか、あのミストの最初にさ出てくるやつ、触手になんかこう突起とか刃物っぽいのがついてさ、牙もみたいについて、触手のくせになんかこう締め上げたりとかじゃない、ガブみたいにやってくる、あれも嫌だよね、
ああいう触手はいんの、
知らねえよ、
なんかほら
毛界にはいいんじゃないの、ミストでやってきた
し、まあ、なんか、うんイソギンチャクとかさ、うん、タコとかさ、まあ、なんかリアル触手いるじゃん、
うん、
でなんか映画触手ってさ結構なんかそのさ
触手自体に造形がね、
触手のなんか先になんか牙とかってさ、う
ん
うん、まあ
ないんじゃない、
いんのみたいな感じじゃないですか、
ないんじゃない、まあ、やっぱそこはちょっとこう映画的な、うん、
フェイク触手、
フェイク触手ですね、
うん、そこの基準もあるよね、やっぱなんか俺はリアル触手しか認めねえ
リアル触手タコじゃん、タコがいただ
よ、俺だからリアル触手的な文脈でいただくと、なんか牙がついてるとか、
あでもあのさ吸盤ついてるのってめちゃくちゃ気持ち悪くない
っていうかさ、うん、タコをっていうものがいなくてさ、タコがさなんか映画のクリーチャーで出てきたさ、うわ吸盤ってこんなついてるの気持ち悪ってなるよね、う
ん、こんな生き物いねえよってなりそう
だ
よね、う
んまあ、タコ食べるからさ、うん、だからあんまね、気持ち悪いと思
わない、気持ち悪いって言ってか、あのさ、いやっていうかタコは食べるから、うんうん、あんまり気持ち悪いって思わないようにしてるみたいな感じ、うんうん、
でもこれ前もちょっと提唱しましたけど、うん、食えば怖くなくなるんじゃねっていうね、
ああまあまあまあね、
その説はありますからね、
うんうんまあ、ちなみにラブクラフトは魚介がめっちゃ嫌いだったらしいですよ、やっぱり
大体海から来るから、ね
うん、そうそう、
うん、
どいつもこいつも
なんでスペインだっけタコが悪魔のって、スペインじゃねえか、
海外じゃん、うんね、欧米は基本的に、
うん、悪魔のみたいなね、まあ分かるけどね、でもやっぱ食うものだっていうのがやっぱこう先行するとね、
食っちまえば
ね、だから一回不気味だったもん食っちゃえば、
もうね、
そうだからなんか心霊写真に写ってるオーブとかも食っちゃえば、なんかあオーブじゃんみたいな、
梅雨だ
よオーブだ、
普通の朝梅雨とかで
水分
食えてしまうみたいな、
空気中の
なんか肩に乗ってる手とかも食べちゃいます、うん、一回手食べたことあればさ、うん、で下で食べたことあればさ肩に手が乗ってると、あ手じゃんみたいな、
いやもうそれは手食べたことある人の方が怖くなる、ね、心霊写真っていうと、
そうですね、
はい
はい、
はい、あっていうあのメールをいただいて、そうですね、
ピカチ
のババさん、はい、触手小選挙はね、はい、そのうちやるっていうこと
で、そうですね、涼しくなったらね、冬はやりたくないよね、なんかね、
まあまあまあ
夏じゃない、触手ってどっちかっていうと
うん、いやでもなんか夏の汗ばんだ時にヌメヌメした感覚がその来るって考えると俺冬の方が
冷たそうじゃん。あったかいのかな、
生あったかいんじゃない、生あったかいんじゃないの、
ちょっと海だ触手だみたいな、
うん、海だ触手だみたいな、
触手総選挙
触らんのだみたいな、うん、そういう感じ。
あ、はい、はい、まあ、ちょっとご期待ください。
ご期待ください、はい、マグロって
感じで2夜連続
ご期待ください。
何年経ってもやっぱね、みんなネタになるんだね。
何元ネタ、
マグロ、
マグロドラマ、うん、マグロっていうドラマ、
渡哲也
開局何十周年だ、
それのスポット CM が5秒ぐらいで、あの白い背景 の白堀のスタジオで、あの渡哲也がマグロを抱いた状態で振り返ってマグロ2夜連続っていう。マグロ撮影会長っていうね、撮影会長かどうかは別に報告する必要ねえだろみたいな CM が一時期流れてたのが、そういうネタになってたんですよ。
そういえばさ、あのマグロもテレ朝だったじゃないですか、この間さ、うん、あのテレ朝のまたなんか開局何十周年のやつでさ、あの追跡者2夜連続っていうのやってて、
え
あのハリソン・フォードとさ
逃亡者、
あ、逃亡者だ、
渡辺謙のやつだ、
そう、いや逃亡者ってそんな名作なの、しかも
まあでも
2夜連続、え、4時間ってことでしょと思って、
なんか逃げ足りなそう
だね。そうそう、え、映画の倍やんと思って、
ハリソン・フォード、うん、トミー・リー・ジョーンズと、
ね、ダムから飛び出るやつだよね、
そうそう、
ケン・渡辺と豊川悦司、
あ、豊川悦司、めっちゃ怖いじゃん。
いただきます、
はい、
はい、長いね、ありがとう。ラジオネーム島の映画さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ギリギリのお便りすいません、ありがとうございます。いつも配信楽しみにしております、島の映画屋さんと申します。ヤマという名前で昨年のベスト回と肉質神回に、させて、まあ、メールさせていただきましたが、うん、それ以前にお便りしていた際の名前に戻して投稿いたします。
なるほど。
ベスト回のような分かりやすい企画回ばかりのお便りになってしまい申し訳ありません。すみません。でぜひね、職種総選挙の回にも、
ね、うん、あなたの大好きな職種を、
はい、今年聞いていて思ったのですが、個人の感性を4人で煮詰めて煮詰めてお話しされる4人のトークは、客観的事実としての映画史的な視点や社会背景から映画を読み解く以上に現在の生きた視点を映画感想の中に埋め込まれていると感じましたと。ここまで言うと、皆様恐縮されるかもしれませんが、
うん、
はっきり言って、
うん、
ムービーウォッチメンより、うん、面白いです。
正解。
正解。
今年はそんな皆様の影響で映画ポッドキャストを始めることになりました。おお、ね、すごい。
なんか続々とみんな番組を始めて
ね。ズマ少年さんもね。
そうですよね。ミクシーズのスピンオフってことにします。
おこがましいわ。おこがましいわ。マイクの前で喋ってみて分かるのですが、人に聞いてもらえるようなレベルできちんと声を出すことの、ことは大変難しく、皆さんのトーク力の高さを実感するばかりですと。
単純に全員なんか謎に声がでかいんだよ。
伝えながらも細々と続けて、見たい次第です。あ、本当、聞きます。
なんか、ね、教えてください。あれだったらなんかメール送ってくださいね、うん、なんかあの番組名とか言ってくれればね、うん、普通に言いますから。
ご挨拶
が育てた、
そう、
おこがましい、ね、ご挨拶長くなりましたが、私の2020年映画ベストとワーストをお伝えいたします。
はい、
まずはベストから、
はい、
これ後ろから天からですね、
うん、
10第10位、
うん、
ウルフウォーカ
ー、 ウルフウォーカーも結構入ってる
ね、うん、自然と文明の対立の物語の中に多文化侵略や西洋資本主義への批判精神の、潜む良作。本作はちょうどもののけ姫のリバイバルもあり、そうでしたね、うん、比較の意味でも大変面白かったアニメーションでした、うん、少女同士のシスターフットとしても素晴らしい作品、うんうん、第9位、アクリンテン。
おお、ようやく入ったね。
ね、人を選びそうなハードでダークな暴力的世界をエンタメ的な面白さに全力で奉仕させられる韓国映画界の、自力の高さを見せつけられる一作、
うんうん、
展開にダークさが、さが走りすぎないようブレーキがかかる話もエンタメとしてはちょうどいい加減、
うんうん、
優しそうで優しくないちょっとだけ優しい極悪人なマドンソクが、自身のパブリックイメージを全力で生かした、上手さも光りますと、
うんうんうんうん、マドンソクもういるだけで面白いから、
うん、
ゆっくり歩いてくるだけで面白い
と思う。あと、あのマドンソクだから許されるリアリティラインありますよね。そうそう、
このパワーでは普通人は殴れねえとかさ、
あとパンチ一発で扉が飛ぶとかさ、
飛ぶと
か、あのマドンソク以外がやったら、まあ、ふざけんなよってなるけど、マドンソクだとなんか、
まああるかみたいな、この腕の太さがやれば、
うんうん、8位、娘は戦場で生まれた、
うん、お、
映画のスケールを超えた恐るべきドキュメンタリースクリーンの中で本当に人が死に、あ、そうなんだ、うん、映像に向けてどうか死なんでくれと本気で祈ってしまいました。考えさせられるなどの軽い一言で済まされない重い一本、うん、第7位アンダードッグ前後編。
うん、ああ森山未来だ。
負けた、あ、負け犬たちのボクシングによる最近の物語、うん、前後編4時間半と大ボリュームですが、退屈しない仕上がり、うん、大傑作というには少し緩い部分もあると私は感じましたが、うん、長時間かけて描かれるヘドロのような日常から死に物狂いで立ち上がる様のドラマは、前後編だからこその重みがありました、うん、作中の人物たちが手が届かない何かを求めて戦う姿に作り手が映画作りをボクシングに重ねているようにも見えた夏のこもった映画でしたと、うんうん、第6位8度位、うんうん、ごくごく個人のパーソナルなエピソードの積み重ねから普遍的な領域へテーマが届いている優れた語り口、うんうん、同じ韓国の女性の抑圧状況を描いた映画でも82年生まれキム・ジヨンよりもこちらの方がスモートだったように思います。確かにね、うんうんうん、5位ロングウェイノース、うん、公開日は昨年と、うん、輪郭線のない塗りによって構成されたアニメーションはキャラクターと背景、主人公と世界に境界線を設けず世界の全ては等価であるという、ようなメッセージとして受け取りました。キャラクターだけでない世界そのものに命を与えるアニメーションの根源を達成している一作だと思いますと、うん、そして第4位、うん、ブータルジャスティス、
yeah.
大好きです。日常の中にゴロッと転げ落ちる、無味乾燥なむき出しの暴力、正しさやリベラルとは、縁遠い辺境の仮想のそうすることでしか生きていけない者たちの生き様がある側面からのこの世のリアルを物語ります、うん、意図的にか偶然にか無機質な暴力を描き切ったら結果的に時代の何かを射抜いてしまったように見える現代の暴力の偶話にしてジャンルエンタメですと、はい、うん、第3位朝が来る。不妊治療を諦めた夫婦が養子を取ることを決断するまでのお互いに探るようなやり取りや、学生出産からどんどん社会の端に追いやられていく女性の姿など、養子を迎えた側、養子を送り出した側、それぞれの人生が創作し、もう取り戻せない人生の思いが刺さる一作でしたと。そして第2位、うん、ブックスマート。
おー、強いね。
ゴリゴリの下ネタでレズビアンをいじれる、うん、ある意味、開けたギャグで、とびきり笑える上、これまで男子のものだった童貞の一念発起からの失敗みたいな話を女子、しかも同性愛でやれる抜けの良さ、うん、エリートたちの話だからこそ描ける次世代の多様性への期待感に満ちた、うん、いいリベラルの物語、うん、ミッドナインティーズが男性ホモソーシャルや街相撲の語り直しをした、同時期にこの映画が公開されていたことにもある種の同時代性を感じますと、うん、そして第1位、はい、EXIT、
うん、
公開日は昨年と、都市部でクライミング能力を使って毒ガスから逃げる展開の面白さ、毒ガスが迫ってくるアイデアと毒ガスから逃げるアイデアの豊かさ、うん、ダメな男がなけなしの勇気と善意で人助けするという、効果の高さ、生きていて災害はとてつもない、とてつもないのにギャグで暗くなりすぎ、あ、起きている災害はとてつもないのにギャグで、暗くなりすぎないバランス、すべ、うんうん、てが面白すぎました。この映画にここまで行ってしまうことはちょっとどうかと思われそうですが、正直言うとこれまでの映画館で見た映画で一番面白かった映画です。
へえ、ちょっと年明け一発目で見るわ、うん、なんかでも面白そう、去年扱いにしちゃったから相手見なかったんですよね。
次にワースト上げさせていただきます、
はい、ワースト
はい、いきます、
うん、
第3位、
はい、
デッドドントド
ー、
yeah.
あー、デッドドントドー、
ね、強
いね
なんか入ってる率出たら一番高い、
アルプス、
ちょっとね、
やっぱさ、ジャームッシュのハードルとの落差が ね、やっぱりね、
あと公開規模が無駄にでかかった
ね。
私は日常が次第に壊れていくことを誠実に描かないゾンビ映画を受け入れることはできません、うん、茶化すだけでもショーン・オブ・ザ・デッドみたいにバランス感覚を心得ていて壺を抑えられる映画もある中で、単にバカバカしいことをすれば面白いなどというのは通用しないと思います、うん、武木さんもおっしゃってましたがクソダサ作だと思います、うん、
本当ですよ。
第2位、
うん、
ビューティフルドリーマー、
うん、
見てる間劇場に笑いが起きるので、あれこれ面白いのかなって自分に自信が持てなくなる。でもさ、すごい不思議なんだけどさ、うん、ビューティフルドリーマーで笑ってる人っていうのはやっぱいたわけですよね、うん、
いましたね、
結構笑われてましたね実際。いや、そういうもんじゃん、
まあまあまあ、
はい、
笑おうよ、う
ん、なんかね、ざっくり言えば
映画作りの饒舌などではなく、単にパロディやってうちわで面白さを共有するだけでしか、ないという低すぎる志が全く好感を持てません、
ごもっとも、
ね、個人的にこの作品の欺瞞性を指摘し言語化していただけた意味でビューティフルドリーマー界は今年のお気に入り界の一つです。
嬉しい
そう言ってもらえるとね、
そうですね、 国評価するとやっぱり褒めてもらえる。
確かにビューティフルドリーマー界に普通に3時間くらいあるんだけど、うん、多分ほぼ唯一あのオープニングトークないんですよ、ね、
そうね、もう最初からもう話してくてしょうがない、止まらない。
で第1位、はい、キャッツ。
おお、キャッツも強い。
東京旅行中に初めて行ったグランドシネマサンシャインの IMAX で流れていたのがこれでした。
マジで
日本最大級のスクリーンで2500円払ってみたのが、これと悲劇性がマイナスの下駄を吐かせています。
キャッツを、ね、ワーストに入れて全員1位に入れてます。
2位とか3位じゃないんだよ、うん、キャッツって。
舞台上でリアルタイムで人が歌って踊って演じているのを見たら面白いと思うのですが、 CG による映像になることでリアルタイムのミュージカルの面白さや人が猫を演じているという保護膜がなくなり、録画されたただただつまらないグロテスクな映像になってしまっていたと感じました。映画というものに対する解釈が私と根本的に噛み合わない思想にのっとって作られた映画だと感じました。以上、長々と失礼いたしました。今後も配信楽しみにしております。それではということで、柴田映画さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、
強い。ジャームッシュと、
ちょっとアルプス行こうぜ。アルプス、
アルプスね。そうね、あれ俺らの中でレッドドントダイとかって入れて
る。俺入れた。
ああそう、
ああ入れてるか、
うん、俺ワーストワンかな。
アルプスは、
アルプス入れてない。
なんで入れてないんだよ。
いや、アルプスはなんか言うてなんかその、うん、確かにね、意見聞けばムカつくんだけど、うん、あの渦に飲み込まれそうになった自分が逆に許せないんだけど、なんかこう何、あの全体の高揚感で落雷しそうになった自分がいた以上、うん、いやつなんか、いやダメだよってなんか大きな声で言えないなみたいな。
いや言っていいよ、言っていいよ、いや今だったら入れ替えてもいいから。
なんかあのなんか8時間9時間経ってさ、なんか既成事実としてさ、なんかみんなが嫌いなものとなっていこうとしているの怖いよね。なんか
こうして
思想のね、強制だよね。
そう、一番なんか全体主義がどうたらこうたらとかって言ってる、うん、いや一奴らが一番
全体。お前さ、
票数の票操作をする
アルプスタの嫌いだよな、
うん、お前も嫌いだよな。
俺の友達なら嫌いだよな。
あれ嫌いって言ってなかったっけ。
嫌いかも、
嫌いだよって、
なんかいじめの始まりって、うん、
そうだよな、うん、なって言ってやるから。
アルプスタンさ、調子こきすぎじゃね。
あいつちょっと最近うざくね。
無視ね。
アルプスタンのこと無視よ、ちょっと、う
ん、お前昨日一緒に帰って
た。おはよう、あれおはよう、っていうこの
すげえ嫌な。
おい、お前じゃ話さって言われてるから。アルプススタンド。
じゃあやっぱアルプススタンドとちゃんとね、一緒に帰ろうって言ってあげなきゃダメな気がしてる。
いや、だがだが俺はこいつとは一緒に帰れない。
なんか作品擬人化すると変なことになる。はい、はい、最後のメールです、
はいはい、フィナーレ。
フィナーレ。今年の最後のメールは
おなじみ、こんにちは、吉田大です。吉田大
さん、
あざす。
いつも楽しく聞いています、はい、メール数が毎年多くて大変とおっしゃっていたので、ベスト5ワースト1のみを
決
め
ます
。
ありがとう、すごい嬉しい。
いや、これちょっとね、あ、ずるいな、ずるいな。これ
1位
アキラ。
あ、
いや、これはちょっとずるいよ。
嵐
ガレキ、丸の内ピカデリで見ました。ドルビーシネマで上映されたため、うん、音も映像も素晴らしく圧倒されました、うん、当然ですが家で見るのとは別物でした、うん、劇場に樋口真嗣監督がいたのを、
樋口真嗣いたんだ、面白。
2位フォード VS フェラーリ。
おー、強いね。
劇場で見られて本当に良かった映画です。とにかくエンジン音が最高でした。フォードの社長が車に乗せられて泣くシーンと、クリスチャン・ベールが演じる主人公のケン・マイルズがル・マン出場前に息子にレースのコースの説明をするシーンがお気に入りです。うん、見なきゃな。第3位劇場版白箱。
お、
白箱これさ、見たらみんなベストに入れる可能性ない、
ね、あるね、
うん、見てるパイがちょっと少ない。
うそうっすね、僕もアニメ版は超好きなんで、ちょ見ます早く。何度見たアニメの劇場版です。2回劇場で見た映画は2020年は白箱だけでした。ミュージカルシーンは、ミュージカルシーンがあるの。3月と8月に見たんですが、8月の時にはコロナ禍で心も体も疲弊していたので、前向きなメッセージに救われましたと、はい。第4位ジュディ。
おお、初めてじゃない。
ジュディ入ってない。
2人目か。
あんまり。
レネーセル・ゼルビが演じるジュディの背中が微妙に曲がっているところや、舞台に上がると表情から何から何まで変わるところなど、演技が素晴らしかった、うんうん、ジュディは裏切られてばかりなのに、すぐ男の人を信用して余計に傷ついてしまうところも見ていられなかったと、うん、はいはいはい。第5位イップマン完結。
お、
大好きなカンフー映画の完結編です。無事に終わってよかったです。 ドニー・イエンのアクションはいつ見ても最高、うん、新宿武蔵野館では劇場内のソーシャルディスタンスで使えない席にイップマンの俳優たちの顔カバーをかけたり、その心遣いにも感動しました、
うん、そういうのありましたね、うん、
ワースト1位、うん、あこれちょっとねワースト1位、スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、うん、ぶっちぎりのワースト、あの突然のキスシーンにはついていけませんでした。
ありましたね、
ねえ、
なんか言われると思い出したよね、
うんうん、アダムドライバーと、うん、
あいつは兄弟じゃないのか、
兄弟ではない、
なんかわかんないけど、うん、殺した後キスみたいな、うんうんうん、お金や人をたくさん使ってもいい作品ができるわけではないんだなと実感しました、うん、そうですね、いやランキングは以上です。肉地図を堪能した1年でした。
ありがとうございます。
このご時世ですので皆様ご自愛くださいませと吉田大さん。
ありがとうございました。
本当にこれで全部ですかね。
ちょっと一応確認しますよね。
はい、じゃあ集計っていうかちょっとこれも書、は
い
て。
いやいやいや。
あれアキラって入れてる人いたっ
け？アキラ2人ぐらいいたと思う。
だよね。うん、アキラアキラアキラ。あいたいたいた。
あまあ今年もいっぱいね。
フォードブイセスフェラーリがね、うん、強いんですよね。
うん、入ってたね。
うん、で白箱も割と強くて、でジュディがジュディジュディジュディ、
あでもテネット強いね、
テネット強いです
ね、あテネットなのか、
全部読みましたね、
あ、うん、皆さん本当ありがとうございましたね、うん、そして我々も頑張った、
うんうん、なんか 4P 頑張ったみたいな、
ね、あのリップマウィンク、ね、リップマウィンクよくわかったね今の、
こっこか
4P 頑張ったみたいな、
じゃあちょっとご簡単ください、ちょっと計算してるんで、
ありがとうございます。コッコね、でもコッコ結構ね、うん、なんか役者としてのコッコいい気しますけどね、うんうんうん、そんな出てない、うん、なんか塚本慎也がさ、うん、なんかやたら好きってね、
コトコとかすごい良かったですけどね、
コトコと、あとなんだっけ、あのコッコじゃないけどエンディングコッコで使ってる映画がなんかすごい、いやこれコトコじゃんみたいな、ね、うん、シャニだシャニだ、なんだっけな、なんかあったんだよね、
うん、
そう、ここ、
いやでもなんかあれですね、もう疲れちゃいましたね、
疲れましたね、
うん、そうだって13時に集合して今もう21時20分、
うん、8時間、
うん、8時間
睡眠時間だよ、
そうだね、
たっぷり寝た睡眠時間
毎度のことながらすごいよね、うん、今年だってさ、多少なんつうのお便りをさ、まあ、事前に読んだりとか、うん、多少の対策を講じて、うんうんうん、でこれでしょ、
うん、
だからでも分かったのはなんかこういやもう年々10通ぐらい多くなってますよっつってさ、なんか去年30通、うん、一昨年が20通、その前が10通とかってさ、いやもう今年何じゃあ40とかって言ったけど行かなかったね、
そんなにでもね
限界が
もうこれがね
上限、
限界これ以上40とか来るとちょっと読むってかね、ちょっと多少
ね抜粋したりとか、
抜粋とかね、
なってきますね、
なってしまうので、うん、とはいえまあ来るのはすごい嬉しい、
いやありがたいですよ、うん、
本当に、
そうもうなんかちょっとなんか、うん、あの顔残業しちゃった感じがして、うん、ちょっと恥ずかしい
でもまたあれ、あの今年のベスト回もちょっとお便り募集したいですよね、
そうじゃ神回、ね、
神回
これちょっと言ってる間に、ね、あの中継してる間に、うん、ぜひまあ、あのこの8時間続けたら果てにしか聞くことのできない告知になっちゃうけどね、あの神回も募集して、うん、来年の年明けどっかのタイミングでちょっとや
って、うんうん、あれはまあでももらえれば読むって
感じ、うん、
そうです
ね、
うん、
ね、褒めてもらえるのは嬉しいですよ、
嬉しい、それはもうなんか年に一度のさ、うん、ちょっと
ご褒美、
ね、ご褒美だから、うん、去年も頑張ったねっつって、
うん、
できればあの4人全員平等に褒めて
29と24、
意外となんかこう自分出てない回とかすると、うん、ハッシュタグとかですげえ褒められてるの見てなんか、うん、俺のことはどうでもいいんだ
もうさ思いながら承認欲求でやんのよ
本当になんか俺のいらない子なんだやっぱりとかなっちゃうから平等に褒めてくださいね、一生懸命やってますから
違うな
それやっぱなかなかねこの熱量だと集計も
30約30ですかね、まあ、29かな全部で合計がで俺らプラス俺らその人数なんで結構な量ですよ、
29たす22ってなんだ51
面白いこの切らねえんだって今まで切ってたよね多分
切ってない切ってない
切ってないっけ、
うん、でもねこう今年大 対策なかったなとか言ってたけど、うん、やっぱ結構テネットに票入ってあったり、うん、やっぱりその対策はやっぱね、
うん、みんな見たいんだなっていうのはありましたよね、う
ん、なんかもしかしたら例年通り普通に対策バンバン公開されてたら、うん、ただそのノータイムドゥーダイとか普通にこう、うんうんうね、公開されてたらもしかしたらテネットは別にそのいらなかったってなったかもしれないじゃん、うん、なんかランキングの中に、うんうん、やっぱ他がないと、うん、もうあじゃあもうやっぱテネット入れとくしかないかっていう、うん、なんかそのランキング内のバランスとして、うん、
あとアベンジャーズの本作、うん、
マーベルなかったからね、
一本もなかったね、ブラックウィドウ公開、うんうん、
ブラックウィドウやってたらランキング入ったかっていうと、う
ん、まあ、分かんない、
分かんない、うん、だから単体作品なんですよ、うん、なんかエンドゲーム級のが入ったよね、うん、ランキング入ってくるのかけど、うん、
そうね、でもなんだかんだで、まあ、来年ブラックウィドウやって、うん、あとあのタイカ・ワイティのあのソー4、
あー、はいはいはい、
とか、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラシー3とか、うんうんうん、結構ブラッドなんかあのどうすんのっていうブラックパンサー2とかね、
はいはいはい、
結構なんか楽しみな人、
そうだね、どうすんだろうね、
なんか一応いろいろ考えてるみたいな、うんうん、
コングレス未来学会議ってことになる
わけいや、なんか一応現状としてはそのもう本当にあのティチャラは死んだってことにしちゃって、うん、あの他のキャラクターたちの、 あの妹のシュリーとかを、うん、あの主人公にするとかっていう方向でいくっていうの話で聞いてるけど、う
ん、キルモンガーって死んだんだっけ、
死んでない死んでない、だからあいつにすることもできる、
う
ん、
そうだよね、
うん、まあそれはそれで多分こうなんつうの一つテーマとしては結構ありだと思うんだけど、うん、なんかだってさ、うん、その展開で結構いろんなプロセス経ないといけないから、うん、いきなりさ、死んじゃったんで次回からキルモンガーが会いますって言えないからやるとしたら多分こう一作通して最終的にやつが、う
ん、キルモンガーになるまでの話みたい
で、ね、で最後にあのタイトルドーンみたいな、
ね、キルモンガーキルモンガーブラックパンサーじゃなくなっちゃう
2みたいなね、う
ん、ブラックパンサー2ドーンってさなんかなってくれたらそれちょっと泣くかもしれない、
うん、I'm the ブラックパンサーってキルモンガーが言うみたいな、
ブラックパンサードーンブラックパンサー、まあ、泣くなそれ最後に RIP、うん、何チャドウィック・ボーズ、
なんかでも多い継承権みたいな意味ではキルモンガーなんじゃない、
まあね一回なってるし実際
に、ね、
一応は、うん、なんかでも皮肉な、まあまあね、でもしょうがないからね、うん、こればっかりは、うんうん、まあでもまあ、まあ、やっぱマーベルが なんかさ10年前は別にマーベルないの普通だったのにさ、うん、今はもうマーベルないとなんか今年なんか足りなかったなんてなるんだっていう感じは結構するよね、うんうん、
し祭りとしても一回スターウォーズもここさ、うん、3、4年はさずっとスターウォーズも本編と、うん、あのローグワンとかもあったから、はいはいはい、その祭り感もあったけど、
確かに確かに、うん、スターウォーズはでも最初祭りだったけど、うん、続編作られれば作られるほど、うん、だんだん
どんね、
加工戦がね、
参加者がこう少なくなっていく祭りって感じはね、
うんうん、なってはいたけど、それでもね、なんかあんなこうだ言いつつやっぱ祭りとしてはやっぱね、うんうんうん、良かったけど、
うん、しちゃんとそのメモリになるというか、
そう、ね、
うん、今年の映画の面白さの指標にはなったから、
うん、なんかジョシックワールドとかね、うん、あの辺なんかこう、そういうこうフランチャイズ系も全然ないし、
う
ん、
そうそう、
あとね、ま、このポッドキャスト的にランキング上位に来る感じではないけど、うん、まあ、ディズニー作品がね、うん、結構軒並み配信に回ったっていうのね、
ムーランとかね、
まあ、ムーランやってたらムーランランキング入ったのかって言って結構怪しいところあるけど、
うんうん、ないけど、なんか入れとくとね、なんか今年ムーランあったねってなったと思う、うんうん、本当になんかちょっと来年はもう少しぐらい、完全にとまだ言わないけど、うん、なんかこうちゃんとこう公開モードになってほしいですね、うんうん、
なんかやっぱ多分俺対策公開してたらランキングの内容個人的なのはそんな大きく変わったかって、うんうん、多分そうじゃなかったりするんだけど、うん、でもなんかそのこの作品が公開されてる中ででも、うん、あえてここすごい良かったこの、うん、この作品を入れるみたいな感覚っていうのが、うん、なんか透明人間とかってなんかもうちょっとあえて入れてる感がある作品だったりするんだけど、うんうん、結構なんかこう今年のランキングっていう時にやっぱ結構なんか、うん、でもこれは入れるよねみたいな感じの作品だったっていうのが、うん、なんかやっぱりすごくこう球数の、うん、対策系の球数の少なさっていうのもね、うんうん、
そうね、なんかもうちょっとねやっぱ、
まあ、でもね今ちょっとまたね感染者数とかね、うん、上がっちゃってきてるから、う
ん、ちょっとあのこっちの感覚もさ、うん、なんか昨日とか300人とか、
う
ん、
400
人ぐらいか、うん、なんか400人あれ少ねえじゃんって思っちゃうけどさ、いやいや違うんだ違うんだってさ、
そうね、ね、なんかその基準値がね、なんか何どの数字基準にしたらいいか分かんなくなってきてるから、うんうん、なんか、
ね、しかも 多分さ6月とかもっと少なかったけどさ、うん、感染者数的に結構さ映画館ビクビク言ってたけどさ、うん、今なんかもうさあのもう大丈夫これぐらいなら大丈夫じゃね的な感じでさ、
ね、まあ、ある程度なんていうの対策っていうのが徹底されてるからっていうのはもちろん前提ではあるけど、うん、
そうなんですよね。
なんか一応ね、まあ、なんか検査数は上がってはいるけど、うん、とかいろいろね、うん、あるけどなんかあれ
まあだってさ緊急事態宣言とかその外出自粛要請とかあったさ、うん、その頃に比べて、うん、多分今の方が明らかに状況としてはやばいはずなのにさ、
うんうん、まあ、なんぞその検出されてる検査 の, けあの何か感染者数だけで言ったら、ね、うん、めちゃくちゃ多い、
うんうん、もちろん PCR が、ね、前より受けやすくなったっていうのはあるはあるとは思うけど、うんう
んうん、陽性率だけで言うと、うん、あれでしたね、今で多分6月、8月ぐらいの1回なんか第2波とか来た時ぐらいよりちょっと陽性率高くなったぐらい、
うん、6月がしかもあれ感染を拡大させないってまだそんな起こってないけど、うん、ここから先に広げないための自粛要請だったのが、うんうん、今はね
もう広がっちゃったっていうか ね、
うん、だから結構今外出自粛要請、まあでまあ、うっすら出してるけど、うん、また出すとしてでもその意味合いって多分結構違ってくるよね、
うんうん、ちょっと難しいですよね、うん、なんかこう一回その完全に外出しないでねにした途端に結構やばいことに経済的にはなっちゃったから、うん、なんか出しづらいのも分かるし、うん、かといって結構俺だって昨日とかすごかったよ忘年会の人たちすげえ多くて、
まあね、でその手前でも正直言っても GoTo やったってのは明らかにね、うんうん、あの原因ではあると思うから、なんとも言えませんよな、というなんかすごいこう本当に普通に酒飲んで喋ってるなんか最近のことみたいな話になりました。
何も生んでない時間。
滝口さんが今、
まあ、集計中心までできたけど、いいかいいか悪いかができて、超つまんねえランキング。
マジか。
超つまんねえランキング
だよ。今年もうダメ。
今までこの9時間は何だったんだっていうぐらい。
今年もうダメかな。
じゃあ10位からいきます。
多少あれしますか。
はい。
やらせしますか。
いやいや。いや、それはダメだろ。
じゃあもう。
はい。
いや、いい映画ばかりです。うん、でも、つまんねえ。
つまん
ねえ。
はい。
まあ、一応。10位から、11位とか逆に言わない方がいい。
まあ、10位からいき
ましょう。10位からいきましょう。う
ん、はい、34ポイント。
はい。
ブックスマート。
あー。俺だけだよね、肩の抜いてんの、でも。まあまあまあね。
9位、37ポイント、うん、ラストレター
。おー、でも意外と
結構検討しますね。
8位、38ポイント、海辺の映画館。
おー、わー、8位か、もうちょっといてほしかったな、ね。
7位、40ポイント、フォード VS フェラーリ。
おー、ここ来るんだ。
ね、
1位は誰もいないけど、う
ん、意外と高かったもんね、うん、
確かに確かに、みんな。
全体的にみんな。
6位、43ポイント、ハチドリ。
おー。
で、5位、47ポイント、ブルータルジャスティス。
いや
ー、
いやー、まあ、頑張ったね、公開規模の割に頑張った。うん
うん、で4位 54.5 ポイント、うん、透明人間。
おお、4位、あ、そう、うん、
第3位が 56.5 ポイントミッドサマー。
ああ、
第2位 60.5 ポイントパラサイト。
おお、
第2位がパラサイト。
第1位 72.5 ポイントテネット。
ああ、でもやっぱちゃんと公開された対策系とか話題作はちゃんとランキング上入ったんでね、うん
う
ん
う
ん、
そうね、まあ下の方は結構なんていうの、うん、ミニシアターっていうか、そのちょっと小規模だけどみんないいって言ってるみたいな枠で、上の方はもう軒並みそりゃ話題になったからねみたいな、
うんうん、もちろん見た分もっていうか、多分ほら、うん、今年見た10本とかの特徴が出てる人もいたりするから、うんうん、
しね、ブルータルジャスティスとかだって地方をや、うん、あんまやってないんですよね、うん、
都内でも2巻と3巻とかのね、うん、なんかすごい少なかったから、うん、それ考えたら大健闘ではあるけど、透明人間頑張れなかったか、
ちょっと4位ですね。えただ、あの得票の何その入れた数でいうと、うん、テネットと透明人間が11票ずつ、
お
なるほど、まあ、多い
順位をちょっとこう、まあ、でもジャンル映画だからちょっとこう、うん、1位とかまでまで入れづらいだと、うん、あと歌丸さんがね、ちょっと1位に入れたのもちょっとなんか
それは悪くないよ。
歌丸さんが1位に入れてなかったら1位にしたかもしれないけど、
それにフォード VS フェラーリが5票だけで40ポイントなんで、かなり、
う
ん、
入れた人はやっぱ
上位、
うんうん、
すごいですね。
なるほど、
テネット1位か、うん、なんかあれだね、9 くしくもさ、前回ダンケルク
の時
さ、
おととしか、
先ほどとしか、
先ほど
し、
3年前で、3年前ダンケルクの時もさ、1位ダンケルク
って、そうでしたね。
なんか、マイペース
だ
な、なんかさ、別に自分らのランキングで、また高橋君以外はさ、なんかこう、割かし高いところに入れたりとかもしてたりするのにさ、結果的に1位とかだったらさ、ノーランだよ。何この態度っていう。
なんかね、もうちょっとこう色の出るランキングがいいなみたいな。
去年がね、
去年が良すぎ
たから。良かったね。うん、
でもまあこれはワーストがありますから、ね。
ワースト
で、ワーストで、
ワーストですよ、
ね。ワーストで守りきれてるかどうかだよね。
そう、ワーストは守ってほしいな。
ちょっと今ワースト計算してください
。ワーストがね。
さすがに、いやなんかいいよ。確かにキャッツあるよ。
うん。
うんうん、レッドソンとかいい？確かにダメかもしれない。
キャッツが今年一番ダメだったってさ、そんなのはさ。うん、
か分かってるんだよ。
あとちょっとだってもう見なくたって言える。でも、ね、予告編見た時点で、ね、地雷だって分かるん
ですよ。そうなんだけどさ、
でも本当にね、
うん、
本当にワーストの1位に置いとくべき、うん、
フズバーっつって、
我々が本当に1位の座に置いとくべき先はどれかってことですよ。
うん、もうそういう気持ちだよね。、うん、
そう、まあいいですよ。いいけど
さ、まあでも結構上位に入れてた人もいましたから
ね。でもあれですよ、別に上位に入ったからって言ってマイナスのポイントがこう、
そうですね、
返じるっていう、
ね、そういうシステムではない、
うん、むしろその返じるシステム使ったらちょっとこのテネットが1位になったら、ね、現実すら変えることができるかもしれない、テネットって感じ、
だってワーストに結構入れてる人いたから、
うん、
テネット下げて、うん、ってことは、まあ、パラサイトとかでも
パラサイトが上がり、
うん、ミッドサマーとかもね、うん、
上がりで、
トメニングベスト3までいけるんだよ、うん、い
や分かんない、まあ、減った分のテネットとパラ、あのトメニングのちょっともしかしたらするかもしれない。
ああ、ベストの時点だけ言いますか、
はい、
11位がハーフオブイット、12位がスパイの妻と白箱、14位が国門ゲート、いやいいですね、
国門ゲート、そんな高いのがあったんだ。
25ポイント。15位がレ・ミゼラブル、16位がジョジョ・ラビット、17位がノボル、ここではさ、
だからレ・ミゼもっと上な感じしたけどね。
そうね、
レ・ミゼもね、公開少なかったからね。
あと入れてる人もそんな
準備が入れてなかったか、
うん、入れてる人自体がそんなに多くはなかった、
うん、あとなんか個人的にはジョジョラビットもっと飲めるかなと思ったけど、ね、1月とかだったからかな、
もうあるし、うん、なんかアカデミー賞周りとかだし、うん、なんかこうまあいいよねっていう感じがちょっと強くなりすぎちゃった、うん、なんか感じするよね、
うん、
なんか今年の状況下だったらパラサイト的なこうちょっと毒気がある方がどうしても入れたくなる感じは分かんなくはない。
あと強かったのは本気の印、魔女見習い、ホースガール、
ホースガール強い番組ではないけど、
なんならベスト10入ってほしかった
よ ね、 ね、 ね、だってさ、ホースガールフューチャーしてんの俺らぐらいしかいないでしょ、
うん、マジで。
朝が来るも強かった、
ね、あ、朝が来る入ってました、確かに、うん、
フライがまその20点前後、燃える女の少女も18点だし、うん、なんならアルプススタンドは19ポイントで、うん、まあ20位、25位あたりには、うん、ワーストですけど、
はい、来た、
ワースト5位から、
おワースト5位、
5位、
ワースト5位5ポイント、バーズオブプレイ、ハーレークイーン、
おー、
あれなんですよ。第4位8ポイント、事故物件、怖いもの、
おー、くしくも3位がちょっとのが、
これもこ、あれ、じゃ、言ってくれ、
第3位、
うん、
11ポイント、
はい、
デッドドントダ
ウン、おー、おっしゃ、ってことは、ってことは、
倒した、
でも2位はなんだ、
強いやつがいるんだよ、1人、
第2位、12ポイント、
キャッ
キャッツ、
来た、
ということは
第1位 14.5 ポイント、アルプススタンド、
嫌な番組だ。何この番組。マジで、
いやマジでそうっす
ね。あ、そう、
ちょっとない、うん、多分、
まあ
で、あのワーストのその得票数でいうと、はい、アルプススタンドが 1,2,3,4,5,6,7 人入れてて、その次のキャッツは4人が全部フルスコアで入れてる感じで、
そっか、入れてる人は結構ガッツリ入れるけど、うん、まあ、入れない人はもう全然入れてないから、
うんうん、割とユーティフルドリームは意外にね、1ポイント1ポイント2ポイントで4ポイントってそんな言うことなかったの、うんうん、
でまあ普通につまんないよ。
やっぱ普通につまんないから、うん、やっぱいいですね、やっぱ
アルプススタンドがワースト1位、
ワースト1位の番組になりましたよ、ちゃんと。いくらですか、アルプススタンド、キャッツで、
デッドドントダイ、
デッドドントダイ、
事故物件、
事故物件、
うん、ハーレークイーン、
あー、もう完璧なランキングじゃないですか。、うん、
いや、
ワースト
ワースト美しいです。
これね、いや、なんかちゃんと傷跡残した感じしますね。
そうですね、う
ん、なんか、まあ 何あのベストの方はさ、まあまあまあ平均値取ったねって感じだけど、ワーストの方はなんかどこに出しても恥ずかしくない。
ベストだってテネット、パラサイト、ミッドサマー
はなんか ね、 ねなんか読者投票でさ、なんか
あのビデオ屋投票じゃねえ
んだけど、ね、そうなんか DVD 動画配信データとで、うん、なんか読者投票したランキングの結果みたいになっちゃって、
うんうんね、でもなんかなんだろう、でも今年これだけ映画見に行きづらい状況の中で、うん、なんかちゃんとやっぱヒット作、話題作にちゃんと見に行ってたってことを思うと、なんかね、うん、すごいこのランキングが全く何もない状態でのランキングだ、ちょっと待ってこの番組のランキング何になってるんだけど、なんか今年のっていうと結構なんか、
でもパラサイトとミッドサマーってコロナ前じゃん。
そうね、てかでも思ったけどさ、ミッドサマーもさ、うん、例年で考えたらさ、うん、ハリウッド系の大作っていうよりはちょっとその2番手、うん、3番手ぐらいの作品だからさ、うん、
確かにね、
うん、ってことだって A24 じゃん、うん、って思うと、
まあまあまあ
ね、
ヘレディタリーがねベスト3に入るなんてこと、まあ、あるっちゃあるか、うんうん、
まあまあでもなんかやっぱ注目度はちょっと高かったと思いますけど、うん、なんか
ちょっとノーランいる年はね、どうしてもね、
ノーラン禁止を
外す？何その
ノーラン禁止で。
まあでもさ、ノーランヘイト高い人もいるから、入れとくとワーストとかにも食い込んでたりする可能性もあるから。
確か来年以降採点方法の見直しという。
大会側がね、ちょっとなんか
レギュレーションの変更をね。
あのベストとワーストの選出ではなくて、あのリスナーからはベストとワーストの、まあ、メールを募集するんだけど、ワーストは基本的にあの作品の点数に対するマイナスという風に換算することに来年以降して
あと、まあ、あのフェアじゃないから IMAX カメラで撮った作品は除外するかIMAX カメラで撮った分数分ポイントマイナスになりますから、
あのさ、なんだっけ、あの医科大学のさ、何、女受験者の点数がさ、ああ10点減点されたり
とか、
ノーランがいるときはノーラン20点減点からスタートみたいな。
ノーラン監督はもともとすごいから、
すごいから、
うん、
そう、それで女の人の方が頭いいからって、
それでそれでもし1位とかに入ってきたときの絶望感、
完全敗北
と思うので、でもね、うん、アルプススタンドの端の方が
ワースト1位、
ワーストっていうのは、うん、まあ、もちろんベストに入れてた方もいるんであれですけど、うん、まあ、なんかそこの価値観を共有できてたりするのは嬉しいな、
うん、見事に全員なんか反応したように同じ感想でしたからね、ワーストの方とこのなんか中心に向かっていく価値観が向かって、
でもね、なんかてこの番組の単位で言うとなんかこう価値観共有しやがってって感じだけどさ、うんうん、なんかやっぱこう、うん、ね、こういわゆる映画好きっぽい界隈がさ、うん、みんなすごいいいって言ってたのに対してさ、うん、え、本当になんか引っかかった部分もあるんじゃない、うん、っていうことをね、うん、ちゃんと 言えたっていうことは、うん、なんか個人的にやっぱ杉さんのメールか、カメとメロットを盛り上がり方的に近いっていうのもあったけど、うんうん、でも正直こういうことって言ったんだけど、カメとメよりちょっとこう、もうちょっとこうね、カメとメのなんかこうさ、
あれっすよね、カメとメってさ、良、うん、くも悪くもさ、うん、確かに面白いけど、うん、危険物はないじゃないですか、うんうん、製品として、うんうん、明らかな欠陥は書かれてないじゃないですか、
うんうん、いやなんか知ってるよっていうさ、うん、なんかみんなわわ新しい新しいって言ってるけど、うん、いやこれ知ってるよみたいな感じだったところに対して、うん、なんか本当に純粋に製品高すぎねっていうところでは亀止めあったりしたけど、う
んうん、ちょっとなんかリコール対象みたいな、
うん、そうそうそう、なんか歌丸さんのさ、怪物くんの映画版のやつでさ、
自転車
の、そうそう、自転で本当になんか、え、この自転車結構危なくね
って、より出っ張ってるところがあるし、なんかそもそも乗るのになんか適してねえんだけどみたいな感じにちょっとなっちゃってる、うん、ところがあるのでは、
うん、そうね、
カメトメに対するなんか、うん、あれっていうのはさ、
まあやっかみですか、
そう、うん、なんかもうそうか、ヒットしてるけどそんないいかこれ、うん、みたいな感じだけど、う
ん、あとまあちょっとあの盛り上がり方自体がなんかちょっとねっていう、うん、まあ、まあ、作品の別にして俺たち自体が湧いたアルプススタンドの端の方にいた感じはあるので、うん、
そうシネフィルブッタね、
うん、やっぱ
エスペリーのところがあるから言っちゃったのは、うん、カメトメに関しては正直ありますけど、
うん、アルプススタンドは結構本質的にもうちょっと何か問題あるんじゃないかみたいなところはね、
う
ん、
ちょっと一加減言っときたいっていうので、う
ん、多少あり、うん、
言えたね、うん、これで
言いましたね、
番組の総意として、
はい、うん、まあなんかね、なんか俺入れてない俺がバカみたいになんか見えてきた
そんなことないですよでも
あの来年1年こう僕が滝木さん見るとき、まあ、ポッドキャスト収録してるときに、でも滝木さん見るときはこう上にこうアルプススタンドにワースト票を入れなかった金内武樹が今お送りしておりますっていう。
だからさ、あのあれですよ、テイラー・スウィフトはなんかその政治的発言をするってなったときに、あの、あの未来って将来的に振り返ったときになんか正しい選択をした方でありたかったみたいなこと言ってたんですけど、それができてなかったんじゃないかっていう
正しい選択ができなかった人
間じゃないかっていう、ね、テイラー・スウィフトに言われてるようですちゃんとあそこでこう言っておけばよかったって ならないために今言うみたいな。そう
ブーツ
ブートな、はい、反対票にブートですよね。
そうですね
反対票に入れられる選挙っていいっすね。でもなんか
確かに、ね、でなんか、ね、逆に
的にアルプススタンドは見ても面白い作品だと思うんだけど、うん、なんかでもやっぱこれワーストに入れたことの意義として、うん、こうああ面白かったってだけで終わっちゃうとちょっと危ない、うんうんうん、その面白かったで乗っかれちゃうことのね、あの危うさが多少あるみたいな感じはあったので、
うんうん、なんかまああの一応さ、じなんつうの、あの時節の問題で、うん、その映画館にようやくお客さん呼べるようになりましたよで、映画館再開しましたよで、うんうん、でも公開する映画が全然ないっていうところで、まあ、めちゃくちゃ小規模な映画だから比較的こうフットワーク軽く上映できて、うんうん、でアルプススタンドラッシュローってなんかこう全然聞いたこともない映画だったけど、うん、どうやら見たら面白いらしい、うんうん、で劇場にお客さん結構詰めかけて満席の回とかもバンバン出たっていう、うん、流れが一応あるから、うん、なんていうのこうその意味で言ったらさ、うん、
足玉にはね、まあ、なかなかねちょっと
ある、うん、っていうのはもちろんある、うん、あるし、だからそこでなんかこう どんな見越しとにかくこういう見越しだったとしても一回持ち上げようぜっていうのは、うんまあ、テネットも、まあ、ある意味そういうところもあるから、うんうんうん、まあなんていうのそういう意味ではね全然あのなんていうのそれがダメだとは言わないけど、うんうん、まあでもワーストだから、うんうん、一応ね当番組において、
俺以外誰ものび太の新恐竜入れてなかったスタンドバイミードラえもんスタンドバイミードラえもん2とかワーストにすら入ってない、誰も見てないのか、
誰も見てないんじゃない、ワンだけ見たら十分だろ、
どうした、うん、
どうしたの、東京の音楽、
東京の音楽、東京の音楽どうした、
スタンドバイミードラえもん2に関してはね、うん、まあでもあの久しぶりにアトロクでね、
あ、
ね、ヒストリーオブバイオレンス界が、
ねね、ようやくね、
ようやく
帰ってくれもうか銃を抜くのやめたんだって言った宇多丸さんがもうバンバンに打ってましたね、もう跡形もなくなるぐらいまで打ってましたけど、
久しぶりにそういう感じのノリでやってて、なんかうまく刀が振り回せてない感じ
なんですよね、なんか前までって悪口がエンターテインメントだったけど今回普通に悪口だったなんかあやっぱもうやんなくなると逆にできなくなるもんなんだなっていうか、悪口芸じゃなくて普通になんかマジでヘイトっていうかなんだよ俺よってなってたから、なんかあ困っちゃうか、まあ逆にあれを聞いたことでなんか未練がなくなったっていうか、うん、あもう別に やんなくていいな、うん、こういう国評芸ってなったね、うん、確かに、うん、
まあ、でもあれはねあの本当にガチャ決まった時とかさ、うん、もう本当にこう心底、うん、こう遠回しにやめてくれって言ってるところにやっぱりこうね
そうなんかリスナーたちの黒い笑いによってニヤニヤしながらねみんなよしさらさら歌丸に国評させてやれっていう、うんのでやって本当に乗っかったらみんなことのほか、うん、なんか宇多丸さんのなんかそういうの違います
よねやっぱ俺は楽しかった、
うん、楽しい分は楽しいんだけどさ、うん、なんかあのその特にその実際の票が始まる前のさ、はいはい、なんかちょっとなんか
ざ
わざわ悪いやり取り、ね、楽しかったよ、うん、
はい、ということで、あ、武井さんありがとうございます、
なんか言いたいことあります、
もうですね、
まあ、なんか本当ことのか票割れなかったような感じなんだなっていうのはね、う
ん
う
ん
う
ん、でもやっぱなんか4位5位6位のさ透明人間ブルタルジャスティスハチドリあたりってさ、多分例年だったらもっと後ろっていうかランキングなんなら入んないぐらいの作品だと思うし、あと10位に入ってるブックスマスとかも結構なんか多分今年がこうだったから納得してるけど、多分ちょっとこう割とイレギュラーな感じな気はする、なんかね、あの何人か票は入れてるけどそのベストには入んないとか、それぐらいの感じだと思うから、う
ん、なんか配信で入っててなんか話題になったやつで、うん、みんな結局映画館行けないから、うん、もうちゃんと見るようになったっていうか、うん、なんか鑑賞行動自体が変わった感じはちょっと何でも出りゃする、う
んうん、まあでもネフリオリジナルハーフオブイットとかも結構頑張って
る、うん、ハーフオブイット強いっすね、
頑張ってるから、
なんだね、ちゃんと入った
のかった、うん、あとやっぱ僕のベストワンの国門ゲートが14位に入ってるのが嬉しいです
普通入んねえから、うん、だからやっぱ1位に入れる人
1位に入れるやつら
バンバンと入ってるから、うん、点数
が1位6位とか
だった、うん、だから1人当たりの点数が異常にでかいから、うん、一気に駆け上がったんだ、うん、
できたらでもなんか今年ベスト10の中にネフリオリジナル1本ぐらい入ってほしかった感じもします
ね。そうね、うん、そうね、確かに
この番組的にはやっぱホースガール、うん、ね、
そうですね、確かにホースガールと入れてる、まあ、せめてハーフオブイットをちょっとこう、う
ん、入れとき
ますよ、ちょっとブックスマートと、
うん、正直女こう青春映画で、うん、なんかそのやっぱ多様性みたいなこと言うなら、うん、くるってくるってくるって
か、いやでも6点差もあります
ね、うん、なんか僕一人だけブックスマートにブチ切れてるっていう、う
ん、僕ねブックスマートね、あの普通につまんなくて寝ちゃったんですよ、うん、なんかもう何なんかアップデートとか以前にギャグがつまんなすぎて、うん、もう飽きちゃって、うん、なんか気づいたら終わってたみたいな感じなんで、うん、
あと個人的にはタイラー・レイク結構良かったけど、
タイラー・レイクね、なんかあれなんで、
う
ん、
そうなんか
分かる、うん、なんかランキングに入れない感じも分かる、う
ん、分かるんだけど、うん、でもなんか一人ぐらい入れてても良かったかなっていう、
欲しいよね、か誰か一人偏愛でなんか1位とかに入れて欲しかったのもある、うんうんうん、なんかアクションマジですごかったけど、うんうん、全体的に後から考えた時にそんなになんていうの話的には別にいいもんじゃなかったみたいな、うんうん、
ね、途中のワンカットのさ、これはすごかったもんね、
まあ、一応続編やるらしいからさ、うんうん、楽しみではあるけどね、う
ん、まあ、でもなんかやっぱ今年改めてネフリ当たり年だったのか、うん、俺らが劇中行けない分そのネフリオリジナル本数見てたからなのか分かんないけど、うん、なんかやっぱ結構ねそのネフリの中での掘り出しもありましたね、
うんうん、なんか定期的になんかこう誰かが発見した面白い映画とかあったらなんか全然それ見て、うん、って感じに、うん、ぐらいになんかそれまでってやっぱさ、うん、まあなんか本当に良さそうなやつ以外はさ、うん、よっぽどじゃないかにチェックしなかったけど、うんうん、
まああとね、あの普通にネフリオリジナルとはいつ劇場でかかってるからね、
うんうん、マンクとか、あマンクそういえば、
うん、あれ、ね、杉さんが1票入れたぐらいかな、うん
ね、いい映画だったけどね、うん、マンクね、
うん、あと忘却枠でいうと音楽とか入ってなかった
し、ああ、うん、僕はねマジで
1月だったから、
うんうん、1月の本当に最初で、うんうん、
とりあえずやろうぜ、う
ん、見終わった後のテンションすごかったね、うんうん、
1月の映画ってねよっぽど強いやつじゃないかに、
う
ん、
そうするとフォード
フォード
そうそうそう、うん、フォードすげえ頑張ったよね、
よく1月公開でここまで駆け上がったね、
うん、あと忘却枠でいうと スキンとか、
ああスキンもね、
あれもちょっとね、
俺短編の方が好きだった、
うん、ああ短編よかったねスキンね、うん、結構ありましたねいろいろね、
なんかこうなんだ同じテーマじゃないけどなんかその近しいテンションの作品並んだ時によりパンチ力あるやつが残るって感じはなんか分かるけど、
そうね、
あとキム・ジヨンも入ってなかったんですよ、
あキム・ジヨンはね
比較してあの名前挙げる人はめっちゃ多かったけど、うん、ランキングに入れる人自体はそんなに多くない、
だから今年のランキング買ったら上でキム・ジヨンあったっていうことは、うん、なんかその語る時にはなんかすごい重要な気するけど、うん、これも本当にちょっとしゃべってましたけど、なんか自体が単体でっていうとどうかっていうのがね、うん、それこそ俺原作読んでた人からすると結構このバランス感ってどうなのっていうか、うん、その旦那さんの描かれ方っていうのがどうなのっていうか、なんかっていうのもあったりします、批判とかもあったりしたじゃないですか、うんうん、まあ、思うとむしろでもハチドリが、まあ、雑に言っちゃうとその同じ枠で入ってるのがすごいマットだと思うし、うんう
んうん、割とねだって韓国映画2本入ってる、うん、まあ、日本映画は2本、
そうですね、
ラストレターと海辺の映画館か、ね、あれ個人的に海辺の映画館もうちょっと頑張ってほしかったな、
そうですよね、
だって今年遺作だぜ、うん、っていうのはね思いましたけど、
確かに海辺の映画館もっと上でいいよ、うん、
テネットがぶっちぎりだね点数、
う
ん、
そうですね、
10ポイント以上差をつけてるんだ、うん、他のやつと、うん、まあ、そんだけ見た人が多かったっていうことなんだろうね、うん、
多分上の3つは多分本当に見たパイが多かったって感じは、うんうん、
やっぱ映画好きな人はやっぱね、なんとなくノーランにやっぱ入れたいって気持ちはね、うん、うん、
そうね、なんかてか今年に関してはテネットに準ずる作品が1本もないから、うんうんうん、見てよっぽど嫌いじゃなければ、うん、テネットに似た作品ないからテネット入れるしかないところもちょっとあるかもね、
規模感的にね、テネットぐらいなっていうのはね、うん、あと 関係ないけど今年やっぱそのみんな見に行ったアニメ映画ってなかった
ね。あ、確かに、
確かに、
その君の名は天気の子とか、ね、まあエヴァ公開してればエヴァだったんだろうけど、
う
ん、
そうね、まあ、来年から、
来年もどうなんですかね、うん、まあ、完成はしてるっぽいからもう、うん、あと正直、うん、コロナ次第ですよね、うん、
プペルは、
ああ、なんかいい意見も聞きますけど、
聞きますね、
他の年は絶賛してて、
うん、そう、なんかあの劇場であの西野の
拍手が
なんか信者たちが拍手してたみたいなやつしか聞かない
です、それ逆に行きたいですね、
うん、そう、なんか
それいるうちに行きたいですね、
そう、なんか
と、至る所にプペルのポスター貼ってない、
本当に
貼ってるね、
街中なんか飲み屋とかさ、普通に飲食店、
うん、とかピースボートみたいな言い方する
だから、ウーバー取り行くじゃん、うん、取り行くとさ貼ったのプペル、
え、だってあのポスティングとかして
る
んでしょ、
そう、であとなんか店によってはプペルのポスター束で置いてあって、ご自由に持ってって貼ってくださいみたいなってて、
今日は100枚配りましたみたいな投稿とかするんでしょ、すごいよね、うーん、
信者使いが、
煙突町のプペル、なんかすごいその後ろのことがノイズになってさ、うんうん、なんか純粋に見れるのかどうかっていう、うん、
ちょっとね、
すごいね、
あるけど、でもなんかせっかくだから一応見とこうかなか、うん、とは思うけど、
まあ、4度だしね、
うん、まあ、あとポケモンがね、なんか意外と結構こう褒めてる人も多かったから、
そうだな、ね、
そう、人間に育てられたポケモンね、じゃあ人間にポケモンに育てられた人間
いっぱいいるな、人間に育てられたポケモンの話は俺はもう保育園の頃からずっと見てんだ、それ
てかポケモンってそういう話だからってなっちゃう人間、ポケモンに育てられた人間の話、うん、
ね、まあ、なんかね、そう、大体例年2本ぐらいね、細田守か新海誠の新作か、あるいはジブリが、ジブリじゃなくてもポノックとかがあって、でそこにもちょっとエヴァとかさ、なんかあるみたいなさ、
そっか、新海、あ、そっか、細田守もなんか今撮ってるんだもんね、
あ、そうなん
だ、
うん、来年公開から、
まあ、なんかサマーウォーズみたいなやつ、
みたいなやつ、
電脳空間で、
ウィンターソルジャー
ですよ、ウィンター
やるし、
そうね、
もう楽しみですけどね、それそれ、
なんかね、そういえばさ、うん、100日後に死ぬワニってどうなってるんですかね、
あ、映画かね、
なんか、
ああ、映画化するの、
なくなったような話を原作者の人がしてたよ、
嘘、
そう、なんか、はい、なんだっけ、なんかの番組出て、うん、なんかその映画化の話も何件ももらったけども、うん、みたいな感じで言ってたんだけど、うん、何件かもらってたっていうか、映画化決定って書いてなかったって思ったんだけど、
しかも主題歌生き物の中にまで来ました
よね、そうそう、でもなんかそこの話、なんか結局なんか多分ネットの反響がありすぎて、多分ポシャったんじゃねえのかな、
そんな残酷なことするの、
そう、なんか案にそういうテンションで言ってたんだよ、うん、なんかこう一応なんかそうやって来てたんですけどね、うん、みたいなのが、
あ、ちょっとな、これ、
うん、あ、ちょっとやっちゃってすみません、消したんちゃってすみません、
ひでえな、散々祭り上げといて、
うん、
でも実際までじゃあ公開したらそんなヒットするのかって言ったら多分見ないでしょ、うん、みんなあと1年か2年後に、まあまあまあ、まあ、どういう映画かなんか知らないけど、
う
ん、
そう、でも
まあ CV はね、あれですよ、あの横道洋介のあいつですよ、
コーラ健吾、
コーラ健吾で、
あ、なんかね、でも実写なのかアニメなのかもね、
実写の場
合擬人化でやればいいんじゃない、
そう、擬人化、擬人化、うん、そう、ワニくんって全然ワニじゃなくてコーラ健吾って、う
ん、ワニ山くんと
か、そう、横道洋介じゃないか
それとなんか、なんだっけ、あの NHK でやってた
何、カンコちゃんみたいな、
あ、アルフみたいな、
あ、パペットで、
あ、
パペットであの日常描かれたところで
昔のタートルズみたいな、
あ、
質感で、あ、ガチワニが、
あ、なるほどね、
やるとか、
ワニくん
や
ったタートルズみたいな、
そう、ワニくんってか、
ガンコちゃん出てきたりして、
それもそれもガンコちゃんってね
、まあ、アニメ化だったらシャップイズと分かんなくもないけど、うん、あれはアニメで見せられて似てえかって言われたら別に見たくもないし、う
ん、スクリーンサイズで見たアニメじゃないよね、
うん、そうね、うん、背景の描き込みがすごいんですとか言っても困るしね、
うん、なんかこうすごいこうね新海のことみたいな絵でやられても困る
し、
ね、
困るしさ、うん、なんかどう転んでもちょっとね見たい、
ワニにできること
初代からアトミックス、まあ初代からアトミックスだったら多分なんか強制的に泣かされるような気がするけどね、多分
多分生き物係ですからね、
ぶっちゃけグランドエスケープかけりゃ別にワニでも泣けんじゃねえかっていう感じはするけど、
まあ、まあ
ワニがねゆっくり口開くところにこうかってこう
バーみたいな
感じ、
まあまあまあ、
ですね。
ありますけどね、まあ、来年はちょっともっといろんな面白い映画見れたらいいですね。
ハム太郎
って。でもあれでもなんか最初の出来上がり見ないねとか言ってたけどさ、鬼滅あんじゃんって言われたら、
そう
なん
だ。そういえばね、鬼滅、まあ、入れてる人も結構いたけど、
19ポイントなんで、まあそこそこ
想像検討してるけど、まあ、うちの番組的にその、ねうん、ちょっとそんなにハマるタイプの映画じゃなかったっていうのと、うんうん、もうちょっと若い世代なんでしょうきっと、
うんまあ、でもいまだに結構、ね、めっちゃお客さん入ってますからね。
だって俺の会社の隣の席の人とか3回目見に行ったんですよ、奥さんと、うんまあ、もうそんぐらいやっぱ人気あるんだろうっていうの
は、
う
んまあ、原作はね読んでますけどね、
うん、ね、まあ、いいことですよ、
はい、
するのは
もう10時ですよ。
あ、ありますか、うん、9時間やってんじゃん。はい、というわけで、まあ、今年もいろいろと、まあ、なんか映画もね、なんか本当あの、うん、見たりとかしましたが、まあ、でも、うん、聞いていただいてありがとうございました、うん、本当に、うんまあ、来年がどんな年になるか分かりませんが、
う
んまあ、
本当だよね、
なんかね、もうちょっと楽しい年になるんですね、うん、なんか、
ねうんまあ、ちょっとまあ、映画館に行けなかったとしても配信作品だったりとか、ねうん、最悪過去作とかで、うんあのまあ、撮っていったりとかはすると思いますので、うんうんまあ、引き続き、ねね、こんなコロナ禍の世の中をサバイブするあなたの耳のお供になれば幸いと思っております、うんはい、
そうですね、
はい、そんな感じ、
ま、次の来年の2021年ランキングでお会いしましょう、
はい、いやいやいや
それまでね違うパーソナリティがやるんだそれ感じ
1年に1回しか更新しない番組みたいな、
そう感じ、
いや違いますけどね、
何スペシャル感出してるのはいみたいなね、
まあ、2021年そうですね、もう次はだって番組やるときはもう2021年でしょ、
うんうん、20代はほどほどみたいな宇多田ヒカルの中の感じ、うん、
30代はほどほど
だ、30代は
イケイケ
か、30代はほどほどね、はいいいな、宇多田ヒカルな。
だらだら喋ってるな。だらだら喋ってるよ。
はい。
ね、じゃあ、まあ、良いお年をって感じですかね。
はい。
有料版でも聞いてください。
はい。
そうです。
はい。エドさん出してください。
有料版出ますんで、見てください。はい、年末年始ぐらいに、ポンポンポンと何本が出ると思いますので、うん、ぜひ見てください。
はい。ここで出さないと逆にみんな聞く時間なくなるんじゃないです
か。確かに。
うん。
はい。
はい。
さよなら。あの、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。良いお年を。
良いお年を。はい。さよなら。
エンディングテーマ、
あ、エンディングなんか今年の3月ぐらいの時になんかコロナ殺すって曲作ったんですけど、あ、まあ来年まあちょっとそういうの なかったらいいねってことで、まあ、一応ちょっとコロナ殺すって曲を、うん、はい、
はい、
流します。
もう一回祈りを込めてね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
それは破壊の日とプラネティスと全く触れ合わない
。そう、
ちょっと、ね、ちょっと思ったんだけどね、
パンチがね、
うん、そうパンチがなかった
、ね、ってことでさ、見てる人いないだろ、
いないし、
でも俺劇場でうるせー枠としてやっぱ破壊の日はよかった
うるせー、破壊の日うるさかったね。俺破壊の日の印象なんか冒頭になんかこうぐちゃぐちゃした何か塊が出てきたことでうるさかったのしか覚えてないもん。
俺なんか渋谷でなんかこう即席パフォーマンスみたいなことしたのしか覚えてないですけど、
マヒトゥーがね、
マヒトゥーが、
プラネティストもね予告落ちりみたいなところありましたからね、
うん、まあ、ベスト予告賞ではありますけどね、
うん、
今年、
うん、
破壊の日よく考えて俺全然好きかもしんねえ。
本当
やっぱなんかね、いいじゃないですか、なんかもうあの時にしか、ね、なかった、
うん、
ね、映画じゃないですか。
そうね、うん、てかなんか来年以降どっかの劇場でかかるってことがあんまりなんかこう想像できないというか、なんかでもなんか資料的価値はあるかもね、うん、なんか
まあまあまあ、ね、コロナ禍で制作された、う
んうん、謎映画、
2020年にはこういう映画がありました。
うん、うん、確かに、
まあ、あとまあ、人は演技下手っていうことが分かった、
下手っていうかなんか声質が、うん、まあ、少なくともあの役に合ってなかった、
でも本人みたいな感じでしょ、
ね、そう
ですね、細い、
うん、
はい、
は
い、
そんな感じ、
そんな感じで、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、ピンスお会いしましょう、
お会いしましょう、またね、
またね。
感染拡大不可避、財布を遅れる安倍政権パッケン、まだまだ未知数流れ込める数、たまたまかかる若者が多数、37度5分の微熱でパッキュー、トイペとかマスク不足、まだまだ終わりの見えないパンデミック、その後の怒りとこの土地、
中央ビアディはない、中央ビアディはない、血も水に払わせるサプリマン、積む雪地、積む激地、笑うじじい、サマネットビッチ、良くなるはずだが正解、間違いじゃなきゃ何でも正解、正解やったが気にする命題、結局どこだけなんだろう正解、つまらんゲス切ってまくしらしたつばつけつけ直って実際と思ってるやつらが立つキリシティ消毒したいぜ、
東京殺せ言葉これがコロナ殺せ俺がまあコロナ殺せ言葉これがコロナ殺せ俺がまあコロナ殺せ言葉これがまあ
俺が殺す、コロナ殺す、コロナ殺す、コロナ殺す、コロナ殺す、俺がコロナ殺す、あの本物のスターウォーズ、ボスじゃなくてボスな俺がこぎ下ろす、一発バイバイキー、バイバイキー、まじかまじかいらないし、そこダサダサコロナ鬼大事、
トイレペーパーない、ない、ない、マスクは通せない、ない、明日仕事ない、ない、ベリベリ、俺らいつも通りパーリー、前の話腹立たし、ライブハウス悪くないし、前レコーデ、俺らパーリー、パーリー、
まずパキダリコロナ、
コロナ、
まずパキダリコロナ、
コロナ、
まずパキダリ大人、
大人、
まずパキダリ大人、100日後に死ぬわに、やつが死んだ頃合
い
コロナにかかって死ぬ時期、
アラッピー、
アラッピーや俺の喉にバイキン、大作に扱えよ超大金、いやごめん俺自粛にはこびないし、今備蓄の口からこびないてああでもないこれもない、生活ないだつないってな大変なし、絶対やばい免疫ない年寄り病人かわいそうにまたまた死んじゃう、きっと怖い君の場合100年に一度行